はいと、こんばんです。ですね、今日もですね、師匠シリーズをですね、読もうと、思いまして聞きました。今日で、全部読めるのかなと思ってます。83作品らしいんですけど。はい。で、あとは、まあ、外伝を読むかどうかですね。で、リクされたのもあるので、そちらを先に飛んで行ってくるか、外伝の方に行くかですね、どうしようかなって感じですけど、まあとりあえず今日は師匠シリーズの先生というだけのやつをですね、前中後編に分かれてるんですけど、読もうかなと思っています。はい。で、ジータレース読み300番、チュリーストチュリースト、はい、こんばんはと。はい。301、おばんでございますと。おばんでございます。はい。301番さん、はい。まあ、ちょっと始めたの遅いですけど、まあまあよくある時間帯ではあるんで、自分のやる、最近ね。まあとりあえず、またこっから3話行くと、長さはちょっと知らないですけど、2時間半ぐらいはかかるのかなと思いますけどね。だらだら行きたいと思います。はい。じゃあ行きましょう。じゃあですね、先生という題名の前編から行きたいと思います。はい。じゃあ行きましょう。先生の前編からです。師匠シリーズ。師匠から聞いた話だ。長い髪が窓辺で揺れている。セミの声だとかカエルの声だとか太陽の光だとか地面から照り返る熱だとか、そういうわざわざ、そういうざわざわしたものをたくさん含んだ風が先生の方をくすぐって吹き抜けていく。先生の瞳はまっすぐ窓の外を見つめている。僕はなんだか落ち着かなくて鉛筆を加える。こんなに暑いのに先生の横顔は涼しげだ。僕は喉元に滴ってきた汗を指で拭う。じわじわじわじわとセミが鳴いている。乾いた木の香りのする昼下がりの教室に僕と先生だけがいる。小さな黒板にはチョークの文字がまぶしく輝いている。三角形の中に四角形があり、その中にまた三角形がある。長さが分かっている辺もあるし、分かっていない辺もある。先生の描く線はすっと伸びて、くっと曲がってさっと止まっている。思わずなぞりたくなるくらいの綺麗な線だ。それからセンチメートルの M の字のお尻がキュッと上がって、実にかっこいい形をしている。三角形の中の四角形の中の三角形の面積を求めなさいと言われているのに、そんなことがとても気になる。それだけのことなのに本当にかっこいいのだ。 M のお尻に小さな2をくっつけるのがもったいないと思ってしまうくらい。できたの？その声にハッと我に返る。楽勝。僕は慌てて鉛筆を動かす。と思うと付け加える。先生は一瞬こっちを見て少し笑って、それからまた窓の外に向き直った。先生のハゲかけた椅子に腰掛けたままで。背中のハゲかけた椅子に腰掛けたままで。僕は小さな机に目を落としているけれど、それがわかる。またセミの声だとかカエルの声だとか太陽の光だとか地面から照り返る熱だとかが風と一緒に吹いてきて、先生の長い髪がサラサラと揺れたこと、白い服がキラキラ輝いたこと。二人しかいない教室は時間が止まったみたいで、 僕はその中にいる限り夏がいつか通り過ぎるものだなんてことをなかなか思い出せずにいるのだと。小学校6年生の夏だった。夏休みに入るなり僕は親戚の家に預けられることになった。その母方の田舎は電車をいくつも乗り継いでやっとたどり着く遠方にあった。小さい頃に一度か二度連れてこられたことはあったけれど、一人で行かされるのは初めてだったし、夏休みが終わるまで帰ってこなくてよいと言われたのも当然初めてのことだった。厄介払いされたのは分かっていたし、一人で切符を買うことや道の聞き方についてそれほど困らないだけの経験を積んでいた僕は、むしろ帰ってこなくてよいの前に夏休みが終わるまでがくっついていたことの方に安堵していた。田んぼに囲まれたあぜ道をスニーカーを土ぼこりまみれにしてしながらテクテクと歩いていくと、大きな息吹の木が一本垣根から突き出て葉を生い茂らせている家が見えてきた。この地方独特の赤茶色の屋根瓦が日の光を反射して僕は目を細める。その家にはおじさんとおばさんとじいちゃんとばあちゃんと、それからしげちゃんとよっちゃんがいた。おじさんもおばさんも親戚の子供である僕に随分優しくしてくれて、うちの子になるかなんて冗談も言ったりして、二人とも農作業で真っ黒に日焼けした顔を並べて笑った。じいちゃんは頭は白髪だったけど足腰はピンとしていて、背が高くてガハハと言って僕の頭をぐしゃぐしゃに撫でたりして、それが痛かったり恥ずかしかったりするので僕はその手から逃げ回るようになった。ばあちゃんは小さな体にちょんと夏みかんが乗っているような可愛らしい頭をしていて、何かを持ち上げたり布巾を絞ったりするときにえっへと言って気合を入れるので、それがとても面白く、こっそり真似をしていたら本人に見つかって怒られるかと思ったけれど、ばあちゃんはえっへと言って本物を見せてくれたので、僕はあっという間に好きになってしまった。しげちゃんは名前をしげると言って僕の同い年の女の子で、あ、僕と同い年の男の子で、昔もっと僕が小さかった頃にこの家に遊びに来た時、僕を子分にしたことを覚えていて、僕はさっぱり覚えていなかったけれど、まあいいやと思ったので子分になってやった。よっちゃんは名前をよしこと言って、しげちゃんの2つ年下の妹で、目がくりくりと大きくおかっぱ頭の元気な女の子で、僕の顔や服の裾から出ている体の色が白いのを見て、都会もんはひょろひょろだと言ってバカにするので、そうではないことを証明するのに泥だらけになって日が暮れるまで追いかけっこをする羽目になった。都会もん、田舎に来てまず感じたのがこの言葉のムズムズする肌触り。僕には決して都会の子などという認識はなかったのであるが、この小さな村の子供たちからするとテレビのチャンネルが NHK の他に3つ以上映るというだけでそれは十分都会の条件を満たしてしまうようだった。しげちゃんはその都会もんを早速地元の悪ガキ仲間に引き合わせてくれたので、とにかく毎日ヘトヘトになるまで僕らは一緒に駆け回り泳ぎ回り投げ回り逃げ回った。小学生最後の夏休みなのだ。頭が吹っ飛ぶくらい遊ぶのは子供の義務なのである。タカちゃんやらトシボーやらタロちゃんなんかと仲良くなった僕は、どいつもこいつも揃った足が速いこと、そしてまた並べてフライパンで焼いたように色が黒いことに痛く感心した。なるほど、都会もんと自分たちを区別したくなるのもわかる気がする。僕の周囲にいた子供たちとは少し違っている。朝早くから虫かごと網を持って山に入ったかと思うと、日暮らしが泣き止むまで下界に降りてこず、いざ帰ってきた時には手作りの大きな虫かごが満タンになっているのだけれど、その夜それぞれの親に早く家に帰らなかったことについてこってり絞られた後だというのに、次の日にはまた颯爽と朝早くから虫かごと網とを持って山に駆け上がっていくという具合だ。その中でもしげちゃんはとびきりのやんちゃ坊主で、それになかなかの親分肌だった。威張りんぼで喧嘩っ早かったけれど、子供のピンチには一番に駆けつけてやいやいと凄んだり、逃げろだとかとにかく逃げろだとかといった的確な指示を出して僕らを窮地から救い出してくれたりした。 背丈は僕と同じくらいだったけれど、流々に絞った雑巾のような筋肉が全身に張り付いていて、その足が全力で地面を蹴った時には大きな水たまりを楽々飛び越し、後から飛んだ僕らの足が水たまりの端っこで泥水を跳ねるのを振り返りながら鼻で笑ったものだった。ただそんなしげちゃんの親分ぷりの中にも、嫌いのいたずら好きが首をもたげてくると、僕らはその奇抜さ、迷惑さに並行した。山で見つけた変なキノコを、キノコの毒は火を通せば大丈夫などと言ってうっかり信じた都市坊に食べさせた時など、腹を抱えて混沌した挙句に医者に担ぎ込む騒ぎになったし、落とし穴作りに関してはそれはそれは恐ろしい穴の中身を用意することで知られていた。ある時は裏山の竹やぶに僕らを集め、何をするのかと思っているとしげちゃんは、あ、人が落ちそうと崖の方を指さして叫んだ。見ると確かに誰かが竹やぶの端っこから落ちそうになって、竹の子に毛が生えたような細い竹にしがみついている。それは今にもポキリと折れそうに見えた。わーわー言いながら慌てて駆け寄ると、なんとそれは藁と布でできた人形で、しげちゃんに一杯食わされた僕らは怒ったり、あんまりその人形がよくできていたので感心したりしていたけれど、間の悪いことに山菜を取りに来ていた近所のおばさんが、そのしげちゃんの人が落ちそうを耳にして、遠くから僕ら以上に慌てて人形に駆け寄ってきたものだから、途中で竹の根っこにつまずいてすってんころりんと転がり、危うく崖から落っこちるところだった。僕らはそのおばさんに叱られ、それぞれの家で叱られ、とにかく散々絞られたのであるが、しげちゃんはさらに人形の出来が良すぎたせいで、かかしの作成をじいちゃんに命じられ、家の田んぼと畑のかかしを全部作り直させられていた。その間しげちゃんは遊びにも行けずに、うなだれながらかかしをせっせと作っていたのだけれど、その目の奥には次のいたずらを考えている光がピカリと灯っていて、僕らにはそれが頼もしかったり迷惑だったりしたものだった。田舎の暮らしにもすっかり慣れて、しげちゃんたちほどではないけれど、僕の体にも日焼けが目立ち始めた。ある日、人種の森へ行こうというお誘いがあった。人種の森は北の山の峰に沿ってずんずん分け入った奥にある。高い山に囲まれているせいで、太陽が東や西寄りにある時間、その辺りは昼間でも暗くて、真上に登っている時でも生い茂るクスの木やヒノキの枝や葉っぱで光が遮られ、その森の底を歩く僕らにはほんのかけらにしかこぼれてこない。それだからしげちゃんとタロちゃんの後を追いかけて、ようやく人種の森の真ん中に佇む神社を見つけた時には、なんだか厳粛な気持ちになっていた。今まで太陽の熱が暴れ回る場所で遊んでいたのに、ここは黒い土に地面が覆われ、空気はしっとりしていて、体の中から冷えていくような感じがする。それまでに登った他の山や森ともどこか違う。干ばつもほとんどしとらんからとしげちゃんは言った。その頃は干ばつというのが何なのかよくわからなかったけれど、きっとそれをしないのはここが珍種の森だからなのだろうというのは理解できた。ひっそりと静まり返った。後から思い出すと、セミがうるさいくらいに鳴いていたはずなのに、確かにその時はそう思ったのだった。参道を通ってちんまりした神社の本殿にたどり着く。光も影も斜めに屋根や板壁に走り、それがずっと板壁に走り、それがずっと何百年も昔からそこにそうやって張り付いているような気がする。時々サラサラと葉っぱの形に揺れて、そんな時にようやく僕は時間の感覚を取り戻した。チャリンと音がして、そちらを向くと、賽銭箱の前にしげちゃんが立っている。ボロボロで苔が生えていて、誰かがお賽銭を回収しているのかどうかもちょっと怪しい。実は江戸時代くらいからのお賽銭がごっそり溜まっているんじゃないかと覗いてみたけれど、暗くてよくわからず、それでもごっそりと溜まっている感じでもなかったので、どうやらここへ参拝に来る人自体がめったにいないんだろうと僕は考えた。そしてズボンのポケットから10円玉を取り出して投げ入れる。その神社に何の神様が祀られているのか誰も知らなかったけれど、チリンというとてもいい音がしたので、僕はその音に手を合わせた。やがて もう帰ろうぜと太郎ちゃんが言って境内から出たがり始める。心なしか内股でもじもじしている。どうもおしっこを催してきたらしい。口ばかり達者なくせに怖がり屋な面がある太郎ちゃんは、この珍種の森の奥深くに眠る神社の聖域をおしっこなんかで怪我してしまうことに恐れを感じているようだった。まあ、要するにビビってたわけだ。僕としげちゃんは太郎ちゃんをいじめることよりもその場を離れることを選んだ。僕らも僕らなりにその森に何か近寄りがたいものを感じていたのかもしれない。クスノキが枝葉を手のように伸ばす薄暗い参道を抜け、また黒土の参道に出る。気が焦っている太郎ちゃんが、あれどっちだっけとキョロキョロしていると、しげちゃんがこっちと元来た道の方を正しく指さした。僕はふと反対方向へ抜けるもう一つの道に目をやった。道はすぐに折れ、子たちの群に群れに飲み込まれて、その先は見えない。この道の先はどこに通じているのだろう。ムクムクと好奇心が湧き上がってくる。こっちは何があるの？そう聞くと、しげちゃんは何にもないよと言ってさっさと元の道を戻り始めた。僕はその奥へ行ってみたい誘惑に駆られたけれど、一人で珍種の森に残される心細さがじわじわと胸に迫ってきて、その場に立ちすくんでしまった。そうしていると、いきなりバサバサと頭の上の木のてっぺんあたりから大きなものが飛び立つような音と気配がして、思わず見上げるとその瞬間に覆いかぶさるような木の枝や葉っぱや、そこからこぼれる光の繊維がぐるぐると僕の視点を中心に回り出したような感覚があった。頭がクラクラしたのとビビったのとで、森の奥へ行ってみたい気持ちは引っ込み、一目散にしげちゃんの後を追いかけた。それから3日くらい僕らはひたすら川で泳ぎ回っていた。とにかく暑かったからだ。川は海よりも体が浮かばなくて、しかも流れがあるので岸に上がった時にどっと疲れる感じ。その川には小さな橋がかかっていて、その上から飛び込むのが僕たち子供の格好の度胸試しになっていた。僕も泳ぐのは得意だったし、川底も深かったので、しばらく躊躇した後、見事に頭からドブーンとやってやった。プシューと水を吹きながら、他のみんなと同じように水面に顔を出すと、橋の欄干の上にプロレスラーよろしくしげちゃんが立っているのが見えた。見てろと言って、しげちゃんはみんなの視線を集めながら宙を舞った。歓声と光と水に溶けていく太陽、太陽の中に僕らの夏があった。そうしているうちに、やがて僕が一人で遊ばなくてはいけない日がやってきた。しげちゃんたち6年生がみんな2泊3日で林間学校に行くのだ。僕も連れて行ってほしかったが、学校行事なのでどうしてもダメらしい。リュックサックを背負って朝早くに家を出るしげちゃんを見送って、今日からの3日間をどうしようかと考えた。家は農家だったので、おじさんとおばさんとじいちゃんは朝ごはんを食べた後、軽トラに乗って仕事に行ってしまう。ばあちゃんがごとごとと家の仕事をする音を聞きながら、僕は持ってきていた宿題を久しぶりに開いた。広い畳敷きの部屋で大きな机の真ん中に頬杖をつく。何ページか進むともう飽きる。宿題なんて夏休み最後の3日くらいでやるものと決まってる。それまでにやらなくてはならない他のことがあるんじゃないのか。鉛筆がコロコロと転がる。縁側の向こうの庭には太陽がさんさんと照っていて、こちらの部屋の中がやけに暗く感じる。寝転がったり宿題を集めたり、また休んだりを繰り返していて、宿題を進めたりまた休んだりを繰り返していて、ふと時計を見ると朝の9時。まだ9時なのだ。お昼ご飯まで3時間以上ある。ダメだ、どうにかなってしまう。僕は一人で行ける場所を考えた。いつもみんなでは行かない場所がいいな。図書館とか。あれこれ考えていると、ふと頭の隅に珍種の森の神社が浮かんだ。そして間伐されていない木々の下の陰りの道、その先にはまだ道は続いていた。またムクムクとその先へ行ってみたい気持ちが湧き上がってきた。あの森の中では萎えてしまったその気持ちがもう一度強くなってくる。一人でも行けるさ、どうってことない。そうだ、 午前中に今すぐに行こう。日の高いうちならそんなに怖くないはずだ。思い立ったらすぐに体が動いた。宿題のノートを畳んでから支度をする。リュックサックを担いでいるとその気配を感じたのか、しげちゃんの妹のよっちゃんが襖の隙間からじっとこっちを見ていた。どっか行くの？瞬間僕はこの子も連れて行ったらどうかなと考えた。でもすぐにそれを振り払う。冒険に女を連れて行けない。何が待っているのかわからないのだから。郵便局に行くだけと言うとふーんとつまらなそうにどこかへ行ってしまった。よし、邪魔者も追い払った。僕は意気揚々と家を出る。太陽の照りつけるあぜ道を北へ北へと向かうと、こんもりとした山の緑がだんだんと近づいてくる。昔入山料を取っていたというところの名残である木箱が朽ち果てているところが入り口。峰を登らずに山のふもとに沿って道が通っている。ザクザクと土を踏みしめて前へ前へ進むと、だんだんと木の陰で頭上が薄暗くなってくる。念のために持ってきた方位磁石をリュックサックから取り出して右手に持ったまま休まずに足を動かす。時々山端の声が響いてバサバサと葉っぱが揺れる音がする。それからセミの声、それも怖くなるほどの大合唱だ。ちらりと見上げると葉の隙間からキラキラと光の筋がこぼれている。ずっと上を向いて音の洪水の中にいると、ここがどこかどこなのかわからなくなってくる。なんだか危険な感じ。慌てて前を向いて歩き出す。途中山に登る横道がいくつかあったけれど、なんとか迷わずに鎮守の森の神社までたどり着けた。一応お参りしておくことにする。木に囲まれた参道を進み、小さな鳥居をくぐる。古ぼけた建物がひっそりと佇んでいるその前に立ち、お賽銭箱にチリンと100円玉を投げ込む。やっぱりいい音だ。神社の中には人の気配はない。誰か通ってきて手入れをしたりしているのだろうか。くるりと回れ右をして元来た参道を通る。途中で小さな池があるのに気づいて横道にそれた。鳥居の横あたりだ。水面ではアメンボがスイスイと泳いでいるけれど、水の中は濁っていてよく見えない。雨が降らない間はきっと干上がるんだろうなと思いながら顔を上げ参道に戻る。サクサクという土の音を聞きながら歩いていると、何か大事なものを忘れた気がして振り向いた。そこには鳥居があるのだったけれど、そういえば帰りに鳥居をくぐっていないなと思い出す。まあいいやと思って先へ行くと、だんだんと変なぐるぐるした感じが頭の隅に湧いてきて、それがどんどん大きくなってきた。なんだろう、気分が悪い。景色が妙に色あせて見える。僕はキョロキョロと辺りを見回したい気持ちを抑えて、光と影が交互にやってくる参道を早足で抜けた。どうしよう、戻ろうか。そう考えたけれど、また逃げ帰るのは尺に触る。どっかから勇気が湧いてこないかと待っていると、お賽銭箱に100円玉を入れたチリンという音が耳によみがえってきた。よし、100円だからな。前は10円、今日は100円だ。そんな感じで無理やり勇気を引っ張り出して、帰り道の反対方向へ足を向けた。ザンザンと土を踏んでいく。踏んで歩く。セミの声は相変わらずやかましくて、辺りは薄暗くて、どこまでも同じように曲がりくねった道が続いている。道の先には誰の足跡もない。時々振り返るけれど、地面には僕の足跡がついているだけ。カーブのたびに誰か僕じゃない人の姿が木の陰に隠れたような気がするけれど、きっと錯覚なのだろう。だんだん道は狭くなり、倒れた木がそのまま放っておかれてキノコなんか生えちゃってるのを見ると、やっぱりこの先はただの行き止まりじゃないかと考えてしまう。リュックサックに詰めた保存食料、まあそれはクッキーやリンゴだったのだけれど、そういうものが役に立つようなことがないよう祈りながら、方位磁石を見たり振り返ったり、チリンという音を思い出したりして僕は歩き続けた。 やがてひときわ暗い木のアーチがまるでトンネルの幽霊のように現れ、僕は少しだけ足踏みをしてからその奥に吸い込まれていく。なんという名前の木だろう。分厚い葉っぱが頭の上を覆い尽くして光がほとんど漏れてこない。時々暗がりから白い手がスイスイと揺れているのが見えた気がして体が硬くなる。足元を見ると僕の足は確かに今までと同じ土を踏んでいて、その上に立っている限りは大丈夫だと自分に言い聞かせながらほとんど走るようなスピードでそのトンネルを抜けた。パーッと目の前が明るくなる。白い雲がポツンと空に浮かんでいる。その下には緑のまぶしいあぜ道が伸びている。畑がある。山の上にはいくつか家が見える。ツバメが飛んでいる。カエルが鳴いている。僕ははーっと息を吐き出してそれから吸い込む。なんだ、別の集落に通じてるじゃないか。しげちゃんめ、嘘こきやがって。そう思って自然に軽くなる足を振り上げ道を進む。でもよく考えると途中の森の中に何もなかったのは確かだ。嘘つきだと言ってやってもへこませられるか自信がないな。ふと思いついて振り返るとさっき抜けた森の入り口がぽっかりと暗い口を開けている。帰るときにまたあそこを通るのかと思うと少し嫌な気分になったけれど、ひょっとすると他に道があるかもしれないと考えて、とりあえず誰かこの辺りの人を探すことにした。ひまわりが咲いている道をキョロキョロしながら歩いていると、そこは山に囲まれた案外小さな集落だと気づく。だんだん畑が山の斜面に並んでいて、埋もれるように家がポツンポツンとある。道には太陽が降り注ぐばかりで他に歩く人の影も見えない。僕は勾配のなだらかな坂道を登って大きな屋根が見えている場所へ向かった。汗を拭いながら登りきると、そこには広い庭と木造2階建ての古そうな家があった。とても大きい。庭も庭というより広場みたいな感じ。隅っこの方に鉄棒と砂場が見える。あれ、なんだか学校みたいだなと思ったけれど、学校にしては小さすぎる。少なくとも僕の知っているものよりは。その時2階の窓に誰かいるのに気がついた。風が吹いて僕の髪が揺れるのと同時にその人の髪も揺れた。黒くて長い髪、白い服、女の人だ。窓際に頬杖をついてぼーっと広場の隅を見ている。なんだか胸がドキドキした。僕は広場の真ん中に突っ立ってその人を見上げていた。でもいつまで立ってもその人はこっちに気づく気配はなかった。僕は方位磁石をポケットにしまってからあのーと言った。あんまり声が小さかったのですぐにすみませんと言い直した。それでもその人は気づいてくれず、ぼーっとしたまま外を見ていた。なんだか恥ずかしくなってきて帰りたくなったけれど、もう一回声を張り上げた。すみません。次の瞬間何かが弾けたような感じがした。その人がこっちを見た。どうしよう。確かにパチンという感じに世界が弾けたのだ。その人は最初驚いたような顔をして、次にぼーっとしていた時間が去ったのを惜しむような悲しい顔をして、それから最後ににっこりと笑うとこんにちはと言った。僕にだ。僕に。どうしたの。その人は窓から少し乗り出して右手を口元に添える。ここはどこですかと僕はつまらないことを聞いてしまった。何かもっと気の利いたことが言えたらよかったのに。ここはね、学校なの。え、学校ね、上がってこない。すぐそこが玄関。下駄箱にスリッパがあるから履いてらっしゃい。あ、はいと僕は慌ててその建物の玄関に向かった。開けっぱなしの扉の向こうに埃っぽい下駄箱と板敷きの廊下があった。電気なんかついていなかったけれど、ガラス窓から明るい日差しが差し込んできて中の様子がよく見えた。 左右に伸びる廊下には1、2年生や3、4年生と書いてある白い板が壁から出っ張っていて、その向こうは小さな教室があるみたいだった。玄関の向かいにはすぐに階段があって、僕は恐る恐る足を踏み出す。何しろ片足を乗っけただけでギシギシ言う古ぼけた木の階段なのだ。狭い踊り場の壁には画鋲の跡と絵か何かの切れ端がくっついていた。2階に着くと1階と同じような板敷きの廊下が伸びていて、その左手側の教室からさっきの女の人が手を振っていた。いらっしゃい。僕はなんて返事していいか困った挙句、どうもと言った。その人はくすりと笑うと、ここはね、昔は小学校だったの、今はもうやってないけど、子供が減ったのねと僕を教室の中に誘った。白い板には6年生と書いてあった。小さな教室には机が5つあった。それが最後の卒業生の数だったのかもしれない。僕はたくさんの机がぎゅうぎゅうに詰まっている自分の学校の教室を思い浮かべて、なんだか目の前のそれがおもちゃのように見えて仕方がなかった。その人は机に手を触れながら明るい表情で言う。もともとこの土地は私の家のものだったから、廃校になった後返してもらったのよ。ボルの校舎付きでね、壊してもいいんだけど、今は家に私と母がいるだけだから、お家なんて小さくてもいいもの。ほら、校舎のすぐ横に平屋があったでしょ、あそこに住んでるのよ。そう言われればあった気がする。今は夏休みでしょ、私夏休みの間この辺りの子供たちにここで勉強を教えてあげてるの。勉強？うん、私隣の町で小学校の先生をしてるの。臨時雇いだけど、私も夏休みだからすることがなくって、暇つぶしも兼ねてね。だからこの夏休み学校ではお月謝はもらってないの。ただし午前中だけね。学校の宿題は教えてあげない。普段は決められた時間に決められた科目を勉強してる子たちを、夏の間だけでもその子の好きな科目、興味がある科目を少しでも伸ばしてあげられたらなって。指が机の木目を撫でる。でもみんな今日はお休みなのよ。そう言って顔が少し曇った。風が流行っているみたい。そして窓の外に目を移す。僕もつられてそちらを向く。あなたは何年生？どこの子？言葉が違うね。え、あ、僕はちょっとどもってから自分が6年生であること、そして遠くから来て親戚の家に滞在していることを説明した。それから家の名前を言う。けれど行ってからその近所はみんな同じ名字ばかりだったことを思い出して、おっきな息吹の木が庭にある家ですと付け加えた。するとその人は、ああ、しげちゃんのところねとうなずくのだった。僕はなんだかわからないけど悔しくなり口を尖らせた。そしてあの珍種の森の先には何もないと言ったしげちゃんの言葉はやっぱりわざとついた嘘だったんだと思った。なぜって、その人は目が大きくてスラッとしていて少し大人で、それから花柄の白いワンピースが似合う、ちょっと秘密にしたくなるような綺麗な人だったからだ。この教室が一番ちゃんとした形で残ってるから、いつもここで教えてるのよ。探検に来て迷ったんでしょ、勉強していきなさいよね。誰も来なくて私も退屈してたから。そしてその人は僕の先生になった。教室に机は5つ。一つは先生が座る席、さっきみたいに窓際で頬杖をつくための席だ。そして残りが夏休み学校の生徒の数だった。先生はわざわざ他の教室から僕のための机と椅子を運んできてくれた。5人目の生徒ねと言って笑った後、この学校の最後の卒業生の席がそのまま残っているのかと思ったことを話す僕にゆっくりと首を振った。最後の卒業生は2人だった。1人は私、 卒業するのは寂しくて悲しかったけど、中学生になることは嬉しかったし、それから学校がなくなってしまうことが悲しかったな。マイナス1、プラス1、マイナス1で、やっぱり悲しい方が大きかった気がする。もう10年以上経つのね。先生が少し目を細めると、瞳の中の光の加減が変わって、ちょっぴり大人っぽく見えた。さ、何を勉強しましょうか。何が好き？僕は考えた。算数が嫌い。先生は僕の冗談に笑いもしないで、うん、それからと言った。社会と国語と理科と家庭科と図工と音楽が嫌い。僕が並べた一つ一つにうなずいた後、先生はよし、じゃあぴったりのがあるわと黒板に向かった。小さくて可愛い黒板だ。チョークを一つつまんでキュッと線を引く。世界四大文明、そんな文字が並んだ。先生の字はかっこよかった。今までのどんな先生よりもかっこいい字だった。だからその世界四大文明という言葉もすごくかっこいいものに思えて、なんだかワクワクしたのだった。世界史って言ってね、あなたが学校で習うのはまだ先だけど、算数も国語も社会も理科も嫌いなら、勉強自体が嫌いになっちゃうじゃない。勉強することなんてまだまだ他にたくさんあるんだから、自分が好きになれるものを見つけるのもきっと大事なことだと思う。ノートも取らなくていいから気楽に聞いてね。そうして先生は僕に世界史の授業をしてくれた。初めて体験する授業はとても面白く、先生の口から語られる遥か遠い昔の世界を僕は頭の中にキラキラと思い描いていた。やがて先生はチョークを置き、今日はここまでとこちらを向いた。エジプトのファラオが自分のピラミッドができていくのを眺めている姿が遠のき、僕は廃校になったはずの小学校の教室で今日出会ったばかりの先生と二人でいることを思い出す。どう、面白そうでしょうと聞かれたので、うんうんとうなずく。先生はにっこりと笑うと、よかった、実は私大学で史学科専攻だったの。準備なしだから算数以外だとこれしかできなかったんだな、と言ってペロリと舌を出した。その仕草がとても可愛らしくて、僕はショックを受けた。つまり参ってしまったのだ。もうお昼ね、今日はおしまい。明日はもっと早く来なさい。だからそんな先生の言葉にもあっさりとうなずいてしまうのだった。なんだかふわふわしながら校舎を後にして、広場ならぬ校庭で振り向いた僕を、2階の教室の窓から先生が手を振って見送ってくれた。ブンブンと僕も負けないくらい手を振った後、明日も絶対来るぞと心に誓って帰路に着いた。やっぱり帰るにはあの珍種の森を抜けなくてはならないと聞かされた時はゲッと思ったけれど、今日あったことを思い返しながら足を無意識に動かしていると気がつくと森を抜けていた。来る時はあんなに薄暗くて怖い感じがしたのに、今度はやけにあっさりと通り抜けてしまったものだ。その後僕は伊吹の木のある家に帰って、ばあちゃんが作ってくれたそうめんを食べ、放り投げていた宿題を少しやってから昼寝をして、よっちゃんとその友達に混ざって缶蹴りなどをしていると一日が終わった。その夜、しげちゃんがいない家はやけに静かで、電気を消してから僕は蚊帳越しに天井の木目を見上げて、今日出会った先生とあの小さな学校のことを考えた。今朝勉強なんか嫌いで外に飛び出したのに、今は早くあの学校に行きたくて仕方がなかった。なんだか不思議だった。次の日の朝、朝ごはんを食べるとすぐに僕は家を出た。よっちゃんにやっぱりどこ行くのと聞かれたが、どっかとだけ答えて振り切った。今日はリュックサックはなし、保存食がいるような大冒険ではないと分かったからだ。昨日と同じように珍珠の森に入り、薄暗い木のアーチを潜ったけれど、くぐったけれど、今日はそんなに怖くなかった。誰もいないあぜ道を抜け、坂道を登ると学校が見えてくる。その2階の窓辺に先生がいる。 頬杖をついてぼーっと外を見ている。僕は手を振る。今度はすぐに気づいてくれた。いらっしゃい、今行きます。そうして教室に入る。今日も他の子供たちは来ないみたいだ。手持ち無沙汰だった先生は嬉しそうに僕を迎えて、昨日の続きからねとチョークを握った。シュリーマンがトレア遺跡を発掘した話から始まって、エーゲ海に栄えたミケーネ文明が滅びた後、鉄器文化の時代に入るとギリシャではたくさんのポリスという都市国家が生まれたということを学んだ。その中からアテネやスパルタといった有力のポリスが現れて、東の大帝国アケメネス朝ペルシャの侵攻に対抗したのがペルシャ戦争。ペルシャを撃退した後に各ポリスが集まって結成したのがデロス同盟。その名手アテネと別の同盟を作ったスパルタが戦ったのがペロポネソス戦争。中宮政治に陥って弱体化したアテネやスパルタに代わって台頭してきたテーベ。先生のチョークがそこで止まる。教壇に立つ背中が硬くなったのが分かった。どうしたんだろうと思う僕の前で先生はハッと我に返ると、すぐに黒板消しを手に取ってテーベをテーバイに書き直した。何事もなかったかのように先生はその後、テーバイはアテネと連合して北方からの侵略者マケドニアと戦ったけれど敗れてしまい、時代はポリスを中心とした都市国家社会からマケドニアのアレクサンドロス大王による巨大な専制国家社会へと移っていったと続けた。その書き直しの意味はその時には分からなかった。ただ先生の背中がその一瞬重く沈んだような気がしたのは確かだった。ヘレニズム文化の説明まで終わって、ようやく先生は手を止めた。疲れたね。ずっと同じ科目ばかりっていうのも飽きちゃうから、今度はこんなのをやってみない？そう言って渡されたのが算数の問題が書かれた紙。ゲッと思ったが、よく見ると案外簡単そう。どこまで進んでるのかわからないから少し難しいかも。そんなことはないですぜとばかりにスパッと解いてやると、先生はすごいすごいと手を叩いて、じゃあこれはと次の紙を出してきた。余裕余裕。さらに次もあるの？今度は正直ちょっと難しいけど、なんとかわかる気がする。僕は鉛筆を握りしめた。そしていつの間にか世界史の授業は算数の授業に変わり、たっぷりと問題を解かされたところでお昼になった。また明日ね。帰り道、結局嫌いだと明言したはずの算数をいつの間にかやらされていたことに首をひねりながら歩いた。算数の問題はプリントじゃなく手書きで、それを解いているとなんだか先生と会話しているような変な気になる。それほど嫌じゃなかった。また明日行こうと思った。そうして僕と先生の夏休み学校が続いた。朝は世界史の講義、次に算数、それからいつの間にやら漢字の書き取りが加わっていた。他の子は誰も夏休み学校に来なかった。悪い風が流行ってるからあなたも気をつけてねと言われ、僕は力強くうなずく。世界史の勉強は面白く、走り走りではあったけれど、歴史の魅力を十分僕に伝えてくれた。算数や漢字の書き取りの時間はあんまり楽しくなかったけれど、できてその紙を先生に見せる時のあの誇らしいような照れくさいような感じは嫌いじゃなかった。僕が問題を解いている間、先生は窓辺の席に腰掛けて折り紙を作っていた。それは小さい折り鶴で、ある程度数がまとまってから先生は糸を通した鶴たちを窓にかけた。みんな早く風が治ればいいのにね。そしてまた次の鶴を折るのだった。僕は不謹慎にも風邪なんか治らなくていいよと心の底では思っていた。先生との二人だけの時間をもっと過ごしたかった。 でも僕が机の上の問題にかかりきりになっている間、窓辺に座る先生の横顔は寂しそうで、その瞳が窓の外をぼーっと見るたびに、なんだか僕は切なくなるのだった。言葉が違うねと僕に言った先生自身も、その言葉には訛りがほとんどなかった。高校に入るとき東京に出て、大学も東京の大学に受かってずっと向こうで暮らしていたらしい。それが東京で就職も決まっていたのに、実家のお母さんが倒れたというので全てを投げ打って帰ってきたんだそうだ。その話をしてくれたとき、先生の瞳の光は曇っていた。私の家は母子家庭でね、お母さん一人を残して出て行っちゃったとき、やっとこんな田舎から離れられるってそれしか考えてなかった。何も言わずに仕送りしてくれてたお母さんがどんな思いでこの田舎で働いていたか全然考えてなかった。だから今は臨時教員などをしながら家で母親の看護をしているのだそうだ。僕はお邪魔したことはないけれど、校舎の隣の小さな家に二人で暮らしているらしい。先生には何かやりたいことがあったんだろうと思う。それを捨てて今はこうして田舎で子供たちを教えている。小さなおんぼろの学校で、手作りの問題集で。お昼になって僕が帰るとき、先生はいつも2階の窓から身を乗り出して手を振った。明日も来てねと。僕はいつか夏が終わるなんて考えていなかったのかもしれない。セミの声が耳にいつまでも残っていて、晴天の下をポッコポッコと歩いて、通る人の影もない道を毎日毎日ワクワクしながら通い続けた。林間学校からしげちゃんが帰ってきても、午前中だけは彼らの遊びの誘いに乗らなかった。そろそろ宿題やんないとやばい、うちの学校ごっそり出るんだと言うと、大変だなとうなずいて、しげちゃんはそれ以上無理に誘ってこなかった。この辺りにも親分としての器量がうかがえる。ただ朝から外に飛び出していくしげちゃんがいきなり帰ってくることはまずなかったけど、念のために、あ、でも気分転換に散歩くらいするかもと予防線を張っておくことも怠らなかった。僕はなんとなく鎮守の森を越えていく夏休みの学校のことを他の人に知られたくなかった。特にしげちゃんに知られてしまうと、先生と二人だけの時間をぶち壊しにされてしまいそうで。先生もしげちゃんのことを知っていたし、しげちゃんが鎮守の森の先を何にもないよと嘘をついていたことがずっと気になっていたのだった。朝から遊びに行くしげちゃんを見送ってからこっそりと家を抜け出すのだけれど、午後からはきっちりとしげちゃんたちと遊び回ったし、特に怪しまれることはなかったと思う。問題は妹のよっちゃんだ。毎朝どこ行くのと聞いてくる。その度に散歩とか適当なことを言って追い払うのだけれど、家から抜け出すたびに尾行されていないか途中で何度も振り返らなくてはならなかった。世界史の講義はローマ帝国の攻防からイスラム世界の発展へと移り、先生の作る折り鶴もだんだんと増えて教室の窓に鈴なりになっていた。休憩の時間には僕も習いながら鶴を折った。僕はコツを教えてもらっても下手くそで、変な鶴ができた。全体的に歪んでいて、あまり不格好で悔しいので、せめてもの格好付けに羽の先をクイッと立てるように折った。戦闘機みたい。先生はニコニコと笑いながらその鶴も飾ってくれた。朝から雨がポツポツと降り始めていたのに、鎮守の森を抜けるとカラッと晴れていたことがあって、先生は僕のその話を聞いた後、山だからねとうなずいてから、でもあの森って不思議なことがよくあるのよ、私も子供の頃にと怪談じみた話をしてくれたりした。先生の白い服の短い袖から覗く腕は細くて頼りない、都会もんの手だ。先生は僕の知っている先生と比べても若すぎて、まるで近所のお姉ちゃんみたいだった。でもそんなお姉ちゃんの口からマルクス、アウレリウス、アントニヌスなどかだとか、ハールーン、アラシードなんて名前がパシパシと出てきて、それが変にかっこよかったのだった。 そしてその日がやってきた。以上。はい、というわけで先生の前編でございます。前編終わりでございます。はい。で次行く前にジータレッスン読み、302、聞いたことあると思ったら学コアの BGM かと。学コアの BGM のリミックスアレンジで、303、おっちゃん来てた、とおっちゃんじゃないんですけど、ドキドキ今から聞くと、ありがとうございます。まあおっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、はい。で304、おっさんコーンと、おっさんじゃないんですけどこんばんはと。でももう寝るかと、時間が遅いですからね、もう寝てるかもしれないですね。で305、水を差して申し訳ないが多分珍獣じゃなくて珍獣というのが見えたので、それを見て気づいた後からは珍獣と、切り替えました。あと自分があぜ道あぜ道って言ってるのがあぜ道じゃないような気がする、どう考えても。はい、自分ダメなんで、あの漢字が読めません。はい、あぜ道って本当はどうやって書くんだろう。あぜ道、あぜ道合ってんじゃん、よかった。なんか雰囲気だけで読んでたからもう全然、間違ってるかと思った。で、306、おっちゃんコント、まあおっちゃんじゃないんですけど、飲み会から帰ってきたら生ラジがやっている、幸せよのーと。幸せ、そこまで、まあ、ありがたいことですけどね。まああとおっちゃんじゃないんです。はい。じゃあ、行きましょうか、続き。先生の周辺、どう転ぶのかこの話。じゃあ行きましょう。その日は特に日差しが強くてやたらに暑い日で、家で飼っていた犬も地べたにへばりついて長い舌をしんどそうに出し入れしていた。それでも僕ら子供には関係がない。夏休み学校から帰ってきて昼ご飯を書き込んでから午後にしげちゃんたちと合流すると、裏山に作った秘密基地に連れて行かれた。そして木切れや布でできた狭い空間に顔を寄せ合うと、しげちゃんが神妙な顔で言う。こいつももう俺たちの仲間と認めていいんじゃないか。僕のことだ。これで何度目だろう。こんなことをしげちゃんが言い出した時は決まって秘密の場所に連れて行かれる。それはサワガニがたくさん取れる場所だったり、野イチゴが群生しているヤブだったり、カブトムシがうじゃうじゃしている木だったりした。みんながうんうんとうなずくと、しげちゃんは目をつむって、今日の夜顔入道の洞窟へ連れて行こうと言った。それを聞いた瞬間、みんなビクッとして急にそわそわし始めた。そして今晩は親戚が来るからだとか、家のこと手伝えって言われてるからなんていう言い訳を並べ立て始めていた。変にプライドが高い太郎ちゃんがその波に乗れないうちに、しげちゃんがガシッとその首に腕を抱えて、お前は来るよなと言った。え、あ、うん、と明らかに狼狽しながら太郎ちゃんはうなずき、しまったという表情をした。しげちゃんは、へん、臆病者は置いといて三人で行こうぜと言って僕を見る。多分怖いところなんだろうと思ったけれど、面白そうという思いが先に立った僕はピースサインなんか作って答えていた。後で後悔するとも知らずに。その夜晩御飯も食べ終わり、もう寝ようかというところに、納屋から懐中電灯を持ち出したしげちゃんが僕に目配せをした後、子供の部屋の電気を消してからそろそろと忍び足で縁側を降りた。庭の垣根の間から抜け出すのだ。こんな時間に遊びに行くと言っても絶対に怒られる。どうせ怒られるなら遊んだ後だ。前にも夜中にホタルを見に行って、夜明け前に帰ってきて布団に入ったのにしっかりバレていて、次の日二人しておじさんにげんこつを食らったこともあった。 大人に見つからないように懐中電灯はつけずに田んぼの中の道を歩く。田舎の夜はとても暗く、月も出てなかったので何度もつまずいて焦げそうになりながら僕たちは山へ向かった。途中一本杉のところでタロちゃんと合流し、三人になった僕らは村の外れの小高い山へ分け入っていった。ヤブカをバチバチ叩きながら草を踏んづけて進むと、だんだんと心細くなってくる。しげちゃんとタロちゃんの二人が持ってきた懐中電灯だけが頼りで、昼間来ても足がすくみそうなほとんど獣道に近い山道を恐る恐る登っていく。道々教えてくれた顔入道の話は不気味で、これからそこへ行くのかと思うと、そのまま U ターンして帰りたくもなったけれど、その顔入道なるものを見たいという好奇心がわずかに勝っていたのだろう。顔入道はこの村から古くから語り継がれてきた伝承なのだそうだ。昔偉いお坊さんが山の中で黙食をした後、そのまま山中の洞窟で即身仏になったらしいのだけれど、入ってきてはならぬと言われていたにもかかわらず、村の人が即身仏を拝もうとして中に入っていたところ、途中で急に洞窟の天井が崩れてしまい、その先へ行けなくなってしまったのだそうだ。その洞窟を塞いでいる崩れた岩がまん丸で、まるでふくふくとしていた生前のそのお坊さんの顔のようだというので、村の人が彼を包んで岩に絵を描いた、お坊さんの顔の絵を。ありがたい即身仏には会えないけれど、その岩に描かれた顔を拝みにたくさんの村人が洞窟にお参りしたそうだ。時が経ち、やがてその習慣も絶えて、一部の物好きだけが時々興味本位で見に行くだけになった頃、その岩に異変が起こった。動かないはずの顔の絵がある時突然怒りの表情に変わっていたのだという。それを見た村の若者は、何か良くないことの起こる前触れではないかと村の仲間に告げたけれど、相手にされなかった。ところがその年、過酷な日照りが続いて村は飢饉に見舞われ、多くの村人が命を落としてしまった。いつの間にか元の表情に戻っていた洞窟の顔は、それ以来また村人の畏敬の対象になった。そして顔入道と呼ばれて、年に数回お祭りとして顔の塗り直しが行われては、村の吉兆を占ったのだそうだ。今でも僕が尋ねるとしげちゃんは首を振る。もうやってないというか、みんな知らないという。どうやらその時代も過ぎて、村に人が少なくなった今では顔入道のお祭りが廃れたどころか、その洞窟自体ほとんど知られていないのだそうだ。だからこそ仲間だけの秘密の場所なのだろう。じいちゃんばあちゃん連中ではあんまり知らないんじゃないかなとしげちゃんは言う。けれど、どこからかその顔入道の噂を聞きつけたしげちゃんは、春頃に実際に見に行ったのだそうだ、タロちゃんたち数人の仲間と。どうだった？ごくりと唾を飲んだ僕に、シロちゃんとタロちゃんは顔を見合わせて、本当に岩に顔が描いてたけど怒ってなかったと言った。本当にあるんだ。僕はやっぱりそれが見てみたくなった。でもさ、今度はさ、怒ってたらどうする？タロちゃんが落ち着かない様子で手に持った懐中電灯を揺らす。しげちゃんは鼻で笑って、そんなことあるもんかと言った。夜の闇に何の鳥だかわからない鳴き声が時々響き、僕はその度に体を固くする。怯える気持ちを知ったしながら、ガサガサと草をかき分けてひたすら懐中電灯の光を追いかけた。やがて山の中腹あたりで木々が開けた場所に出る。あそこだとしげちゃんが光を向けた。ゴツゴツした岩が転がっているあたりに、少し奥まった洞窟の入り口がひっそりと佇んでいた。思わず踏み出す足に力が入る。すぐ前が2メートルくらいの崖になっているので、回り込んで近づく。入り口の前に立った時、タロちゃんがおずおずと口を開いた。 なあ、中には入らなくていいだろ。何言ってんだ。いいだろ、場所教えたんだし、あとは中入ってまっすぐだし。タラちゃんは本格的にビビってしまっているらしい。ここまで来たのは当初の目的である僕を顔入道のところへ連れて行くためだとあくまで主張するタロちゃんをシゲちゃんが臆病もんと非難する。その怯えように僕まで怖くなってくる。よし、じゃあ俺たちが先に入ってやるからそこで待ってろ。帰ってきたら今度はお前の番だぞとタロちゃんをにらみつけて、シゲちゃんは僕を促した。タロちゃんはほっとした顔で、ああいいよと妙に強気な口調で返す。なるほど、タロちゃんからしたら洞窟の中の顔の表情さえ確認できたらいいのだろう。怒ってさえなければ。岩に描かれた顔が変わるなんて、そんなことあるわけないと分かっているのに、頭のどこかでそれを想像して足が動かないのだ。それは僕もよくわかる。暗闇に包まれてほんの少し奥も見えない洞窟の中、振り向くとわずかな星明かりのもとに四方の山々が黒い胴体をのっぺりと横にしている。人間の光なんてここからは何も見えない。何百年も前にここの洞窟の奥へと消えたお坊さん、その人はそれからこの世界に戻ることなく即身仏になったのだという。即身仏ってのは要するにミイラのことだ。生きたまま断食をし続けてそのまま死んでしまうってこと。どんな気分なんだろう。瞑想をしたままお腹が減りすぎてだんだんほとんど死んじゃったみたいになってきて、ある瞬間に死の境目を越えてしまう。その時ってどんな気分だろう。そのことを想像するとどうしようもなくゾッとしてしまった。行こうぜとしげちゃんが僕をつつく。迷うまでもなく僕はぐいぐいと背中を押されるように洞窟の中へ連れて行かれる。タロちゃんは本当に入ってこない気のようだ。足元には小さな石がゴロゴロ転がっていて、足の裏の変なところで踏んでしまうとやけに痛かった。大人でもなんとかかがまずに通れるくらいの高さの洞窟はところどころ曲がりくねっていて、懐中電灯を前に向けていても先はあんまり見通せない。前を行くしげちゃんがそろそろと足を進め、そのつま先が石を蹴っ飛ばすたびに僕はその音に驚いて縮み上がった。二人並んで進むには狭すぎる。奥からはかすかな空気の流れとカビ臭いような嫌な匂いが漂ってくる。ドキドキと心臓が鳴る。もうすぐだ、ちゃんと歩けよとしげちゃんが僕を励ます。僕の目は曲がりくねる暗闇にありもしない幻を見ていた。それはひらひらとしている。ん?と思ってじっと見ていると、赤いような灰色のような布が曲がり角の先に見え隠れしている。何度角を曲がってもそれはひらひらとその先へ消えていく。どうしてこんな幻を見るんだろうと僕はぼんやり考えていた。その赤い布が着物の裾に見えたとき、初めてこれは幻じゃないんじゃないかと思えて怖くなった。しげちゃんは見えていないのか何も言わない。でもそれはどうしようもなくヒラヒラしていて、僕の中では一体何なんだと叫びながら走って追いかけたいという思いと、このまま後退して逃げ出したい気持ちがせめぎ合っていた。ひんやりした夜露が天井からポトリと落ちて、それが足首に跳ねる。闇の中に僕としげちゃんの息遣いだけが流れて、その向こうに赤い着物の裾がひらひらと揺らめく。それはやっぱり現実感が薄くて、けれど即身仏が曖昧な生と死の境をスーッと越えたように、この洞窟にもどこからかそんな境目があって、それをスーッと越えた瞬間にあの幻が現実になって、今度は僕らの存在が薄くなっていくんじゃないかな、なんてことをいろいろ考える。なんだかクラクラしてきた。着いた。しげちゃんが足を止める。僕はその肩越しに覗く。足元を照らしていた懐中電灯をゆっくりと上げていく。暗闇の中に白いものが浮かび上がる。心臓が飛び跳ねた。 ゾゾゾと背筋におかんが走る。白いものは円形の洞窟の断面全体に広がっていて、通せん棒をするように立ちふさがっている。丸い岩ががっしりとはまり込んでいるのだ。こんなに大きいとは思わなかった。目の前いっぱいにその白いものがどっしりと構えている。顔だ。顔入道。生首のように洞窟の奥に詰まっている岩。人工の光に照らされてその白い表情が浮かび上がる。人間のものというには大きすぎるその眉間にはシワが寄り、口はへの字に結ばれて鼻の頭も横にシワが入っている。そしてその目はグリンと向かれてこちらをすごい迫力で睨んでいる。叫びそうになった僕を抑えてくれたのはしげちゃんの一言だった。よかった、まだ怒ってない。ふっと息が漏れる。しげちゃんの声も震えているけど力強い言葉だった。確かに顔は怒りをこらえているように見える。しげちゃんはこないだ来た時もこんなだったと言ってこわばった顔で笑う。顔入道は良くないことが起こる前触れに怒りの顔に変わるという。岩に描かれた顔の表情が変わるなんてあるもんかと思うのとは別に、心のどこかではひょっとしてと怯えざるを得なかったのだけれど、これを見るとタロちゃんが洞窟に入るのを嫌がったわけがわかる。昔からそうだったのか、それともお祭りとして顔の塗り替えがされていた時に最後の誰かがこんな風にしてしまったのかはわからないけれど、まるでこれから怒り出す寸前のような顔をしているのだ。これではもう一度見に来ようという勇気はなかなか湧かない。今にも顔が変わって怒り出すところを想像してしまったのだ。もういけない、ダメだ。のっぺりした丸い岩に描かれただけの顔がぐわぐわとうごめいて何か恐ろしい怒鳴り声を上げる。そんな想像が頭の中で繰り返しやってくるのだ。目には炎が宿り、引き結ばれていた口は開いて赤い喉と牙が、空気はシーンと冷えている。張り詰めたような静けさだった。対峙する白い顔のすぐ下には尖った石が突き出ていて、その石には白いものがこびりついている。岩に顔を描いた時の塗料がついてしまったのに違いないのだが、その時の僕にはまるで折れた牙のようにしか見えなかった。僕はしげちゃんをつつき、行こうよと言った。しげちゃんも、ああーとうなずいて後ずさりを始める。だんだんと遠ざかり、顔が曲がり角に隠れて見えなくなるまで僕らは奥へ懐中電灯を向けたまま目をそらせなかった。目をそらした途端にその怒りが爆発するような気がして。その顔の向こう、今は誰も行けなくなってしまった洞窟の最深部にはお坊さんの即身仏があるはずだったけれど、その時はそんなこと全く頭の外だった。顔だ、顔、顔、顔に言うと曲がり角で顔が見えなくなると僕らは振り向き、早足で元来た道を戻り始めた。僕が先頭でしげちゃんがしんがり。絶対にしんがりは嫌だ。白くて長い手が洞窟の奥から伸びてきて足首をガシッと掴まれそうで、でも懐中電灯を持っているのはしげちゃんだった。一本道だけれど完全に真っ暗な洞窟だったので足元を照らさないと危ない。息を殺しながら緊張して歩いていると、しげちゃんが懐中電灯を渡してくれた。ギリギリすれ違うくらいの広さはあったのに、しげちゃんは明かりをくれた上、しんがりも引き受けてくれたのだ。親分だったやっぱり。何度かつまずきそうになりながらも、ようやく僕らは洞窟の外へ出てこれた。僕らの姿を見てタロちゃんがビクッとする。僕は息を整えながら何事もなかったことに安堵していた。そしてしげちゃんを振り返り、親指を上げてみせる。しげちゃんもニッと笑うと同じように親指を上げた。これで仲間だ、そう言われた気がした。どうだった ったと太郎ちゃんが聞く。どうってことない、こないだと一緒と、しげちゃんは太郎ちゃんの背中を叩く。都会もんが入ったんだ、約束通りお前も行けよなと言われて、太郎ちゃんは生唾を飲みながらこっくりとうなずいた。やっぱり一人でと言いたげな視線をしげちゃんに向けながら、未練がましそうに懐中電灯を一本携えて、タラちゃんは入り口に歩を進める。かわいそうだが仕方がない、しげちゃんもついて行ってあげる気はないようだ。観念したタロちゃんが洞窟の中に一人で消えていき、僕らは外でじっと待っていた。その間ふとあの赤い着物の幻のことを考える。洞窟の奥は顔入道が塞いでいて、そこまでの道は枝もない一本道だったし、気がつかずにすれ違うことだってできない。なのに僕らは結局洞窟の奥では何も見なかった。ということはやっぱりあれは幻だったんだ。怖さのせいで見えるはずのないものを見てしまうということはたまにあるのかもしれないけれど、あの洞窟にふさわしい幻はお坊さんの姿のような気がして、どうしてあんな赤い着物を見てしまったのかわからず、その理由をぼんやりと考えていた。いきなりだ、ギャーという声が洞窟の中から聞こえた。僕らは思わず身構える。しげちゃんが懐中電灯を洞窟の奥に向けて、どうしたと叫ぶ。かすかな空気の振動があり、奥から誰かが走ってくるのがわかる。緊張で手のひらに汗がにじむ。これから何か恐ろしいものが飛び出してくる気がして、足がすくみそうになる。しげちゃんがゆっくりと洞窟の中に入ろうとする。僕はそれを遠くから見ている。と暗闇の中から揺れる光が見えて、次の瞬間何かがしげちゃんを弾き飛ばし、僕の方へ向かって突っ込んできた。慌てて体をひねってそれを避ける。その後ろ姿に、あ、タロちゃんだと思う間もなく、それは目の前の崖で止まりきれずに足を滑らせて転がり落ちていった。悲鳴が遠ざかっていき、すぐに体を立て直したしげちゃんが崖に駆け寄る。すぐに転がる音は止まったけれど、ちょっとした高さだ、ただでは済まないだろう。けれどその下から泣き声が聞こえてきたので、僕はほっとした。しげちゃんが待ってろと言って崖を回り込んで助けに行く。僕も追いかけようとしてギクッと背後を振り返る。洞窟の口がさっきと同じように開いていて、その奥には何事もなかったかのように暗く静かな闇があるだけだ。でもタロちゃんは何かに怯えて逃げてきた。そして勢い余って崖へ。僕はガクガクと全身が震え始め、何とか視線を洞窟からそらし、そこから逃げるようにしげちゃんを追いかけた。全身を強く打ったタロちゃんをしげちゃんが担いで、僕らは必死に山を降りた。公衆電話の置いてあるところまでたどり着くと、そこから救急車を呼んだ。深夜だったけれど、しげちゃんの家とタロちゃんの家にそれぞれ連絡が行き、僕らはこっぴどく叱られて、病院に駆けつけたタロちゃんの家族に謝ったり、事情を聞かれたりして家に帰って布団に入ったのは明け方近くだった。興奮していたけれど、よほど疲れていたのか、僕は泥のように眠った。昼頃に目が覚めてから布団の上に体を起こした。昼に起きるなんてめったにないことで、やっぱり朝とは違う感じがして、寝起きのすがすがしさはない。僕は昨日の夜にあったことを思い出そうとする。あの顔入道の洞窟で、僕としげちゃんは怒りをこらえているような顔を見た。そして入れ替わりに入っていったタロちゃんが悲鳴を上げて飛び出してきて、勢い余って崖から落ちた。幸い怪我は思ったほど大したことがなく、右肩の骨にちょっとひびが入ってるけど、あとは打撲だそうで、しばらく入院したら戻ってこられるとのことだった。だけど僕には気になることがあった。痛がってうめくタロちゃんをしげちゃんが担いで山を降りていたとき、タロちゃんが繰り返し変なことをつぶやいていたのだ。 起こった、顔入道が起こった。そんなことを上事のように繰り返していたのだ。それを聞いた時の僕はとにかくあの洞窟から早く遠ざかりたくてたまらなかった。今にも巨大な顔が憤怒の表情で闇の中を追いかけてきそうな気がして、夜が明けて冷静になった今振り返ると不思議なことだと思う。あの洞窟は一本道で他の場所には通じてないはずなのだ。僕としげちゃんが顔を見てから太郎ちゃんが入れ替わりに洞窟に入っていくまでほとんど時間は経っていないし、僕としげちゃんが外で待っている間当然他の誰も入ってはいない。だから太郎ちゃんは一人で洞窟に入り、行き止まりの場所で顔入道を見てから戻ってきただけのはずなのだ。僕らが見た時には怒っていなかった顔入道が太郎ちゃんの時には怒っていたなんて、そんなことあるはずがない。考えてもよくわからない。太郎ちゃんは一体何を見たのだろう。聞いてみたいけれど今は隣町の病院だ。そんな変なことを聞きに行けない。起きたか。考え込んでいるとおじさんがやってきて飯を食えという。しげちゃんも起きてきて一緒に食べているとおじさんにもう一度昨日のことを聞かれた。どうして夜にあんな山に登ったのかと。半分はお説教だ。僕らは口裏を合わせるように顔入道のことは言わなかった。そうだろう、秘密を守るのは仲間の証なのだから。ただ探検したかった。もうしない、ごめんなさい。そんなことを何度となく繰り返して乗り切るしかなかった。昼ご飯を食べ終わるとじいちゃんの部屋に呼ばれた。僕としげちゃんは正座をさせられて、じいちゃんの険しい目にじっと見つめられる。お説教なら別々にせずに一度にしてくれよと思いながらうつむいていた。顔入道さんだなとじいちゃんは言った。僕は驚いて顔を上げる。じいちゃんは顔入道のことを知っていたらしい。わしらも子供の自分に見に行ったものだがと眉間にシワを寄せた。そしてあれは恐ろしいものだとつぶやく。どうやらじいちゃんの子供の頃にも顔入道が起こったことがあるらしい。その時には何か大変なことが村に起こったそうだが、詳しくは教えてくれなかった。顔入道さんにはもう近づいてはならないときつく厳命されて僕らは釈放された。さすがにしげちゃんもしょげ返っていて元気がなかった。竹やぶ人形事件の時よりも大ごとになってしまったからだ。次のいたずらを思いついて目の奥がピカリとするのはまだ先のことだろうと僕は思った。その日は結局夏休み学校には行けなかった、まあ、午前中を寝て過ごしてしまったのだから仕方がない。僕は昨日会ったことを先生に聞いてほしかった。こんな不思議なことが世の中にあるんだということ。けれど同時にこうも思う。先生ならこの出来事に僕には思いもつかなかったような答えを見つけ出してくれるんじゃないかと。前に一度午後にもあの学校を様子を見に行ったことがあるけれど先生はいなかった。お母さんに付き添って病院にでも行ってるのかもしれない。時間がゆったりと流れる夏の家の中で早く明日にならないかと僕はやきもきしていた。しげちゃんはその後元気がないなりにどこかに遊びに行ってしまったが、僕はそんな気になれず家で宿題をポツポツと進めていた。けれどだんだんと心の中にある欲求が湧いてきて、それが大きくなり始めた。昼間ならあんまり怖くないよな。そんなことを思ってしまったのだ。つまり顔入道を太郎ちゃんが見たものを確かめに行こうというのだ。さすがにこれは悩んだ。じいちゃんにあれは恐ろしいものだなんて言われたばかりなのだ。でも見たかった、知りたかった。太郎ちゃんは一体何を見たのか。一度逃げ出した場所にもう一回挑戦することで手に入るものもある。例えば鎮守の森の奥に進むことで先生に会えたようにだ。 バシンとノートを閉じた。よし、やってやる。僕は立ち上がった。夜と昼までは山道の印象が違っていて、何度も迷いそうになりながらも僕は何とか顔入道の洞窟にたどり着いた。ぜえぜえと息が切れる。昨日の夜よりしんどいのは、太陽の光が木の枝越しに凶暴に降り注いでいるからだろう。樹木が開け、山肌が見える場所で僕は額を脱ぐ。小さな崖になっている場所が見える。昨日タロちゃんが飛び出して落っこしたところだ。タロちゃんがゴロゴロと転がって体ごとぶつかって止まった岩もその先にある。そのどっしりした岩の形を見ていると今更ながらゾッとする。タロちゃんはそんなにまで怯えて一体何から逃げたかったのだろう。昼間でも暗い口を開けて洞窟が僕の目の前にあった。覚悟を決めていてもドキドキしてくる。顔入道は怒っているかもしれない。それがどんな顔なのかあれこれ想像する。今のうちに最悪の事態を想定しておけばビビって崖から落っこちたりはしないだろう。あらゆる怒りの表情を十分にイメージしてから僕は深呼吸を5回した。5回した後でもう3回して、それからもうあと4回くらいしてから洞窟に足を踏み入れた。太陽の光が届かないので中はひんやりしている。外の熱気が追いかけてくるけれど、それも何度か角を曲がると去っていってしまった。リュックサックから懐中電灯を取り出す。しげちゃんが昨日持ち出したやつが見当たらなかったので、押し入れで見つけたもう一回り小さいやつだ。心細いような光の筋が目の前を照らすけれど、洞窟の中はぐねぐねと折れ曲がっているので見通しが悪く、いつ曲がり角の向こうに何か怖いものが飛び出してくるかわからない。首筋のあたりをゾワゾワさせながら僕は洞窟の奥へと進んでいく。岩でできた顔が怒り出すなんてあるわけない。そんな考えが浮かぶたびに、いや、この世では何が起こるかわからないと気を引き締める。そう、何が起こるかわからないのだ。隠れたような枝道がないか慎重に探りながら僕は深く深く洞窟へ潜っていった。そしてどこか見覚えがある曲がり角を回ったとき、目の前に白いものが飛び込んできた。ビクッと背中が伸びる。顔だ。顔入道。昨日と同じように洞窟にみっしりとはまり込んで通せん坊をしているその白い顔を見た瞬間、僕は恐怖というより吐き気を催した。なんだこれは。あれほどイメージトレーニングを繰り返したにもかかわらず、全く想像してなかった不気味な姿がそこにあった。足元から天井まで伸びる巨大な顔は笑っていたのだ。目を細め、口元のシワは縦にまっすぐではなく横にふっくらと広がっている。ほっぺたは丸々として、口の端は優しげに上がっている。これこそがこの洞窟の先で即身仏になっているというお坊さんの普段の顔だったのだろうか。けれどそのエビス顔がもたらす印象は吐き気を催すような機械さだった。僕としげちゃんは二人でここまで来て怒りをこらえる顔にあった。そしてその後入れ替わりにタロちゃんは一人でここまで来て怒った顔にあったという。そして次の日の昼、今僕は笑っている顔と向かい合っている。これは一体何なのだろう。足がガクガクと震える。目の前で白い顔がぐにゃぐにゃと飴のように形を変えていくような錯覚がある。でもそれは本当に錯覚だろうか。僕は泣きそうになりながらも、これだけはすると決めていた確認作業を断行した。生唾を飲みながら震える足をしっとして少しずつ顔に近づいていく。顔が大きくなっていくにつれ、この狭い空間がこの世から切り離された異空間のような気がしてくる。どんなことが起こっても不思議ではないような。 それでも僕は自分の顔を突き出し、顔入道の表面に光をよく当てる。よく見るとところどころボロボロと塗装が剥げ、白い顔にも黒い汚れが目立った。その地肌は確かに岩で、その上に描かれた顔は昨日今日のものではないのは明らかだった。何年も、いや何十年も前から同じ顔でここにこうして洞窟に挟まっているはずのものだった。顔の真下には折れた歯のような塗料のついた尖った岩、笑っていてもついさっきまで牙のあった証のように青白く光っている。僕は今までとは違う別の寒気に襲われ、とっさに逃げ出した。くるりと振り返って来た道をひたすら戻る。うわーという叫び声を上げたと思う。ギャーだったかもしれない。とにかく僕は何度も転げそうになりながら走り続けた。白い手が追いかけてくる幻想が昨日よりもくっきりと頭に浮かんだ。怖い怖い、なんだこれなんだこれ。それでも差し込む太陽の光が道の先に見えた瞬間にブレーキをかけた。洞窟の外まで飛び出した僕は崖の前でピタリと止まることができた。昼間だったからよかったのだ。夜だったら洞窟の続きのような暗い空の下に両手両足を泳がせていたかもしれない。背中に異様な気配を感じる。はっと振り返ると洞窟の奥に赤い着物の裾が翻ったような気がした。それはすぐに記憶の彼方へと消えて、現実だったのか幻だったのかわからなくなってしまう。僕はガチガチと震えながら洞窟の入り口から中へ小声で問いかけた。誰かいるの？いるはずはなかった。中は一本道なのだ。行きの周りにはあの顔入道の岩が突っかえている。がっしりと地面にも壁にも天井にも食い込んでいて、とても動きそうには見えなかった。だから洞窟の途中に誰もいなかったからといって、その岩の奥に誰かが隠れているはずはない。こういうのをなんて言うんだっけ、この間テレビでやっていた、そう、密室だ。密室の中には生きたままミイラになったお坊さんがいるはずだ。真っ暗闇の中で座禅を組み、もう二度と変わらない表情を顔に貼り付けたままで。その顔は怒っているのだろうか、笑っているのだろうか。なあ、なんだかたまらなくなり僕は逃げ出した。崖を回り込み山道を駆け下りる。振り返らずに汗を飛び散らせて、ぜいぜい言いながらひたすら走り続けていると、頭が勝手に想像し始める。顔入道が起こったら悪いことが起きる。じいちゃんがあれは恐ろしいものだと言っていた。本当なのかもしれない。ひょっとしてタロちゃんが崖から落ちたのだってその悪いことに入っているのかもしれない。目に見えない手が崖の前でその背中を押したのかもしれない。でもさっき見た顔入道は笑っていたけれど、それが何か楽しいことを暗示しているような気がしない。いつもは誰も来ないはずの暗い洞窟の奥底でどうして笑っていたのだろう。想像が顔入道の笑顔を大げさに変形させ、視界いっぱいに、いや頭の中いっぱいに広がっていく。その奇怪な姿を僕は振り払おうと振り払おうと木の根を飛び越えながら駆け続けた。その夜、晩ご飯を食べている時におじさんからタロちゃんが 3,4 日後には退院できるらしいと伝えられた。僕もほっとしたけれど、首謀者であり親分でもあるしげちゃんが一番ほっとした顔をしていた。食べ終わってから僕はしげちゃんに顔入道の洞窟にもう一度行ったことを話そうと思ったけれど、疲れたからもう寝ると言ってあっという間に布団に入られてしまった。僕はどういうわけか顔入道の笑顔のことを他の人に話すのが妙に怖い気がしたので、寝ちゃったから仕方ないやと自分に言い訳をしながら居間でテレビを見ることにした。ブラウン管の向こう側ではプロレス中継をやっていた。怖い顔の外国人レスラーがマットの中や外で大暴れしていたけれど、刻一刻とその表情は変わり、どの瞬間にも同じ顔はなかった。 睨む顔、強がる顔、痛がる顔、笑う顔、吠える顔。縫い物をしているばあちゃんと並んで僕はテレビの前にずっと座っていた。次の日、少し元気になったしげちゃんが朝から外へ遊びに行ったのを見送ってから僕は夏休み学校へ行く準備を始めた。先生にどうやって洞窟のことを話そうかと考えながら一応宿題をやるふりをしていると、ばあちゃんが畑を持って部屋に入ってきた。パタパタと家具や壁を叩いて回り、ちょっと重いものをどかすときにえっへと言いながら小一時間畑をかけていた。僕は早く出て行きたかったけれど、なんとなくタイミングを失ってどんどん埃っぽくなっていく部屋の中でイライラしていた。すると一通り畑をかけ終わったのか、ばあちゃんが腰を叩きながら目の前に立つと僕の顔をまじまじと見つめてきた。そして、あんた疲れちょらんかと言った。この2、3日の間は確かにいろいろあって疲れている。それでも太郎ちゃんがすぐ退院できると分かったし、昨日会えなかった先生に早く会いたかった。会って話をしたかった。僕は別にと言って立ち上がり散歩してくると、ばあちゃんを残して部屋を出た。外は相変わらずカンカンと日が照っていて、半袖から伸びる腕の幾重にもなった日焼けの跡がうずいた。顔見知りのおばさんとすれ違っておはようございますなんて挨拶しながら何もない道をテクテク歩いていくと、なんだか足が重いような気がする。やっぱり疲れてるな。朝ごはんもお茶碗一杯しか食べられなかったし、それでも僕の足は素晴らしく速く動いた。入道雲が北の山の、経線に大きな影を落としている。稜線、その先を目指して。アッバース町やゴ・ウマイヤ町、ファティーマ町など分裂建国を繰り返したイスラム国家はトルコやイベリア半島、北インドなどに確実に勢力を伸ばしていった。その中でローマ帝国の後継者、ビザンツ帝国の領土に侵攻したセルジューク朝はキリスト教の聖地エルサレムまでも圧迫したので、ローマ教皇の号令のもとについに西方諸国が腰を上げ、十字軍が結成された。成功に終わった第1回遠征の後も十字軍はトルコ人やエジプトのサラディンなどを相手に変えながら第2、第3、第4と続いて、結局第7くらいまで行ったらしいけれど、イスラム勢力との決着はつかなかった。それはそうだろう。今だってターバンを巻いたりスカーフをしたりしてインシュアラーなんて言っている人がたくさんいるところをテレビで見るんだから、みんなやられちゃったはずはない。あの人たちが先生から教えてもらう歴史の先にいるのだ。そう思うと先生の口から語られる遠い世界の出来事も決してファンタジーの世界の物語ではなく、この僕の生きている今につながっているのだと実感する。すごいことが起きたら、そのすごいことが今の人間の社会のどこかに影響している。だから僕は他の科目にはないくらいハラハラドキドキしながら先生の授業を受けた。漢字がたくさん出てくる中国の歴史は触りだけで勘弁してもらったけれど、でどうしたの。世界史の講義が終わった休み時間、洞窟であったことをどう話そうか悩んでいる最中に先生の方から聞いてきた。おかげで僕はビビって逃げたことをうまくごまかせずに全部話してしまった。かっこ悪いな、幻滅したかな。先生は窓際のいつもの席に腰掛けて真剣な顔をして聞いている。花柄の白い服が差し込む太陽の光を反射してキラキラ輝いて見えた。今朝は先生は昨日僕が来なかったことを怒りもせずに、いつもの笑顔で2階の窓から校庭の僕に手を振ってくれた。今日もだけど、昨日も他の子は来なかったらしいから、きっと先生は午前中ずっと教室で僕を待っていたはずなのだ。2階の窓際で頬杖をついてぼーっと校庭を見ながら、それを思うと僕は胸が痛くなる。 先生みたいな若くて綺麗で頭が良くて優しい人がこんな誰も来ない山の中でじっと僕みたいなただの子供を待っているなんて。先生は言わないけれど、きっと東京でしたいことがあったんだろう。好きな人だっていたかもしれない。そんなものを全部捨ててこの田舎へ帰ってきて、夏の間ずっとこんなおんぼろの学校でたった数人の生徒を毎日待っているのだ。僕が算数の問題を解いている間、時々先生は窓の外を見ながらぼんやりしている。そんな時、先生はそこにいるのにそこにいないような感じがする。その横顔を覗き見するたびに僕はなんだか悲しくなるのだった。そんなことがあったの。先生は顎の先に折り曲げた人差し指を当ててうなずいた。顔入道さんのことは聞いたことがあるわ。私が子供の頃にも男の子なんかは肝試しに行ってたみたいね。私は見たことないけど。不思議な話ね。先生はそうつぶやいて、あのぼんやりした表情を一瞬だけ見せた。僕はなぜか慌てて、こんなことってあると思う？と問いかけた。先生は我に返ったように目を大きく開くと、この世の中は不思議なことだらけよ。特にこんな田舎にはね。生活のすぐそばにおかしな迷信や言い伝えがあるの。学校で習う物理や算数よりもずっと近くに。私も都会の生活が長くなっていくにつれて忘れそうになっていたけど。先生がふっと息をつくと、外はうるさいくらいじわじわじわじわ蝉が鳴いていたのに、教室の中は変にシーンとした。ただの岩が怒ったり笑ったりするのも、学校では習わない不思議な力が働いているからだろうか。ただの森を鎮守の森なんて呼んで神社を建てるのも、お仕置きをするため暗く狭い場所へ僕を押し込める父親の顔と、暗闇で一人になった後で誰かがいつの間にか背後にいるようなあの振り向けない感じが頭の中をよぎった。でも理科や算数を教える先生としてはそれで終わりってわけにはいかないわね。その時僕が感じたことを何て言えばいいんだろう。先生はゆっくりと立ち上がり、僕のまだ知らないことを楽しく、そして優しく教えてくれるあの素敵な表情をした。僕をどうしようもなくワクワクさせてくれる大好きな顔だ。先生は教壇に立ってチョークを握り、黒板にスッスッと手を走らせる。その指が描き出す白くて涼しげな線を僕は息をするのも忘れてじっと見つめていた。以上。はい、というわけで先生中編でございました。BGM 変えたくて失敗しましたなんかはい、あんまり変えなくても、変えても変えなくてもっていう、まあ、感じかな。はい、というわけでですね、ジータレッスン読み、307、疲れちょなんかと、疲れるじゃなくて取り憑かれるの方の疲れる、そっちかもしやわからんけど、まあ、とりあえず行ってみましょうか。次ビデオじゃねえや、先生の後編。今日はこれで終わりのつもりで、いきましょう。じゃあ戻しましょうかね。じゃあいきましょう、先生の後編。先生は手にチョークを持ったまま口を開く。あなたはおとといの夜、まずしげちゃんと一緒に二人で洞窟に入った。黒板には洞窟の絵と丸と線だけの人間が二人描かれている。 その上には丸1というマーク。一本道の洞窟の奥には顔入道の岩があって、お坊さんのミイラがあるというその先には行けなかった。二人は怒り立つ寸前みたいな顔を見てから入り口へ戻った。行って戻った矢印が洞窟の中に描かれる。そして怒る前と走り書き。その後タロちゃんが入れ替わりに一人で洞窟に入っていった。丸二としてもう一人の丸と線だけの人間。洞窟の中から悲鳴が聞こえて、タロちゃんが走って出てきた。そして勢い余って崖から落ちた。矢印が洞窟の出口から先へ曲がって落ちた。タロちゃんが言うには顔入道が起こった。丸二の矢印が洞窟の奥で U ターンする場所に起こった跡という文字。次の日、つまり昨日の昼間、あなたはもう一度洞窟に行った。今度は一人で。丸三だ。その時ちゃんと確認したけれど、洞窟は一本道で枝分かれや人が隠れるような場所はなかった。そうね。うなずく。洞窟の奥には顔入道の岩があったけれど、今度は笑っていた。先生は丸さんの矢印の先に笑うと書いた。そうだ、顔入道は笑っていた。昼間なのに懐中電灯の光なしでは真っ暗闇になってしまう洞窟の最深部で白い顔と向かい合った。この世のものとは思えない光景を思い出し、背筋が寒くなる。やっぱりその時確認したけれど、岩に顔を描いた塗料は古くて、とても昨日や今日に塗り替えたようには見えなかった。そうだったわね。うなずく。先生はチョークを振り上げ、笑うの上に古いと書いた。そして怒る前と怒った後の上には古いとクエスチョンマーク付きで書いた。先生はくるりと振り返り、ニッと右の眉毛と口の端を上げた。おとといの夜の顔入道には近寄って確認はしていないわね。言われてみればそうだ。でもその後本当に岩が起こったり笑ったりするのなんて、そんな時は思っても見ないのだから仕方がないじゃないか。その顔入道のすぐ下に白い塗料がついた岩が突き出ていたのよね。あなたが抜け落ちた牙みたいだと思ったその岩、その塗料も古かったかしら。え、そういえば確認していない。顔と同じ塗料だとばかり思っていたから。じゃあ最近塗り替えた時についたものかもしれない。塗り替えだって。やっぱり先生は顔が怒ったり笑ったりしたのは誰かが岩を塗り替えていたというのだろうか。うん、昨日あなたが確認した時には古い塗料が使われていた。だからその前に岩の塗り替えなんて行われていなかったってことは間違いない。それにあなたとしげちゃんが出てきた後で、タロちゃんが一人で入っていくまでの間に誰かが塗り替えるなんてできっこないでしょ。入り口は一つしかないし、隠れられる場所もない。その入り口もあなたたちが見張ってたんだから。そうだよ、その通りだけど、だったらどうして顔は怒ったんだ。答えは一つよ、算数みたいに。おととい、あなたがしげちゃんと一緒に見た顔は、岩に描かれたものではなかった。ガンと殴られたようなショックがあった。確かに二度目の時みたいに顔を近づけて見ていない。洞窟に入るまでに岩に描かれたものだと教えられていたから、素直にそう思っていた。それが白く塗られたハリボテだったというんだろうか。でも待てよ。それがハリボテだったとしてもどうして顔が変わるんだ。ここで思い出してほしいのは、おとといの昼間にあなたたちが秘密基地に集まって顔入道の洞窟に行こうって話をした時のこと。先生はいたずらっぽい顔をして僕を試すように見つめてきた。思い出せ、あの時しげちゃんがこいつももう俺たちの仲間と認めていいんじゃないかなんて言い出して、僕をその場に顔入道の洞窟に連れて行こうとした。 そしたらみんな怖がっていろいろ言い訳して逃げた。そして怖がりだと思われたくないタロちゃんがもたもたしているうちにシゲちゃんに捕まってしまったのだ。ピンときた。僕の頭が何かをひらめいた。それがどこかへ行ってしまわないように必死で考えをまとめる。あの夜、山奥の洞窟には僕とシゲちゃんとタロちゃんの3人しかいなかったはずだ。あんな場所に夜中、他の誰も来るはずがない。でもだ、僕ら3人がその夜あそこに来ることを知っていた奴らがいる。怖がって行かないと言った他の連中だ。そして顔入道のハリボテ。わかった。ハリボテの後ろ側に初めから隠れていたんだ。僕らが洞窟に入る前から。あんなところに誰かが待ち構えているなんて思ってもみなかった。だけどあいつらならそれができる。僕らが来ることを知っていたんだから。怒る前のハリボテの後ろに隠れて僕としげちゃんをやり過ごし、その後に入ったタロちゃんがやってくる前にもう一つ用意していたハリボテと入れ替えて怒った後にしたのだ。ひょっとしたら丸いハリボテの両面に顔を描いていてくるりと裏返しただけなのかもしれない。そして岩に描かれているはずの顔が怒ったことに驚いたタロちゃんが悲鳴を上げる。僕らが絵画をしたタロちゃんを担いで山を降りた後でハリボテごと撤収する。僕らが怪我をしたタロちゃんを担いで山を降りた後でハリボテごと撤収する。くそ、誰がやったんだこんないたずらを。タカちゃんか、トシボーか、ユウスケか、それともカッチンか。ひょっとしたら二人、あの秘密基地にいた全員かもしれない。卑怯な奴らだ、ぶっ殺してやる。シゲちゃんにもチクって二人で仕返ししてやる。そんなことを僕が感情に任せて喋るのを先生はじっと聞いていたけれど、不意にその顔色が変わった。ちょっと待ちなさい、今なんて言ったの。いつもは穏やかな顔をしている先生の方が緊張しているのがわかる。目が見開かれて白目が大きくなる。眉毛がつり上がる。その言葉は質問しているのではない。こちらの答えなんてどうでもいい。そんな爆発前の確認の儀式だ。なんて言ったの。その声はキリキリと縮むように尖っている。いきなりの思ってもいなかった展開に僕は足が震えてきた。これからどうなるかわかるのだ。うちの担任の先生と同じだ。僕はこの時間が一番嫌だ。何か悪いことをして怒鳴られるのはしょっちゅうだけど、怒鳴る前のための時間、固まったように動けなくなる時間が僕には一番怖かった。なんでだろう。ぶっ殺してやるがまずかったのか、それとも自分でも気づかないようなヘマをしたのだろうか。出会ってからあんまり経っていないのに、分け知り顔で優しい先生だなんて勝手に思って喜んでいたのがバカみたいだ。一体何が先生を怒らせたのだろう。そんなことを、やがて来る溜め込んだ怒りの爆発をただ待つ身の僕は考え、その睨みつけてくる恐ろしい一線に耐えきれず思わず目をつむってしまった。あなた、自分が何を言ったのか分かってるの。押し殺したような声がぐっと近づいてくる。あ、引っ叩かれる。そう思った瞬間だ、僕のほっぺたに柔らかいものが触れた。ぐにっと頬肉が左右に引っ張られる。僕は驚いて目を開けた。その目の前にニコッと笑う先生の優しい顔があった。ごめんね、怒られると思った。こんな近くで見るのは初めてだったけど、前髪を短く揃えたその顔はすんなりと伸びた長い首の上に可愛く乗っていて、僕よりずっと年上だと思っていたのに、その時はほんの少し年上の女の子のように見えた。そのせいで胸がドキドキする。怒られると思った緊張も混ざっていたかもしれないけれど、あなたが勘違いをしていたから分かりやすく教えてあげようと思っただけなの。先生はよくわからないことを言いながらすっと僕のそばを離れて教壇に戻っていった。 あなたとしげちゃんが最初に見た顔入道は家に岩に描かれたものではなかったけれど、あなたが思ったようなハリボテでもなかった。確かにハリボテが本物の顔入道の手前にあったなら、誰も隠れる場所なんてなかったはずの洞窟に秘密の空間ができることになる。そこに誰かが隠れていて、タロちゃんがやってくる前にハリボテを入れ替えれば、あっという間に顔入道が起こったってことになるわよね。でもよく考えて、どうしてその誰かは後からタロちゃんが来るなんて知ってたの？ハッとした。そうだ、タロちゃんは急におじけづいて僕らが入った後に入るなんてことになったけど、それでも無理やりしげちゃんが連れて行ってたなら、3人とも初めの怒る前の顔を見ていたことになる。そうなればいくらなんでも僕らの目の前でハリボテの早変わりなんて芸当ができるはずはないし、そのまま帰られたらせっかくのいたずらの仕掛けもパーだ。口ぶりからするとしげちゃんもタロちゃんも、それから多分他のみんなも一度は顔入道を見ているはずだから、何も顔の早変わりなんてことをしなくても、初めから起こった顔のハリボテを用意していれば、最初に見た瞬間に顔入道が起こったうわーってことになるはずなのだ。そうね、それにあなたが見た白い牙のような塗料のついた岩が重要なヒントになってるのよ。先生はもったいぶったようにゆっくりと人差し指を立てる。塗料のついた尖った岩は顔入道の岩の真下にあったのよね。あと思った。だから抜け落ちた牙のように見えた。それも一昨日昨日と2回見たその両方とも同じことを思ったのよね。ということは塗料のついた岩と顔入道の位置は変わってないってこと。ここまで言えばもう分かったかな。つまり顔入道の岩の手前にハリボテなんか作って、その間に 人間が隠れたりしたら、絶対にその真下の塗料のついた岩も隠れちゃうんだから。だからハリボテはなかった。そんな結論が先生の口からスラスラと出てくる。そのこと自体に納得はいったけれど、全然事件の解決にはなっていない。それどころか余計に薄気味悪くなってくる。それじゃあ顔入道はやっぱり勝手に怒ったり笑ったりして笑ったりしたってことじゃないか。僕がブツブツとそう言うと、先生はふっと笑った。その通りよ。と思わず力が抜けそうになった。そんなバカな。正しく言うと、顔入道は勝手に怒ったけれど、勝手には笑わなかった。なんだか謎かけのようなことを言いながら、先生はチョークを手に持つ。そして黒板に描かれた1-1のマークのついた怒る前の文字のお尻にハテナの文字を書き加えた。それからこちらに振り向く。さっき私に怒られそうになったでしょ。うんうんとうなずく。なんだか楽しくなってきた。これからもっと不思議なことが起こりそうな予感がして。あれはお芝居だったけど、あなたはなんだかわからないうちに怒られそうになって、目なんかつぶっちゃって観念してたわよね。恥ずかしくて思わずカーッと顔が赤くなりそうになった。これから起こるってことはもう起こってるってことよ。そりゃそうだ。大人が起こるときなんて大体パターンが決まってるんだから。目をつり上げちゃって僕らが答えられないようなことを問い詰めてきて、それから怒鳴りつけたり ひったたいたりするんだ。本気で怒り出す前にこれからどうなるかくらいわかる。あれってことは何か変だぞ。先生はクスクスと肩を揺すった後、いたずらっぽく僕の方に向き直った。あなたが最初に見た怒る前の顔、それは本当は怒ってる顔じゃなかったの？ハッとした。怒る前ってことは怒ってるってこと。そうだ、怒りをこらえてるってことは怒ってるってことだ。ただ爆発する前か後かってだけだよ。でもおかしいよ、タロちゃんも前にいっぺん見てるはずなのに、顔が怒ったなんて言って逃げてきたんだよ。そうね、だからその時タロちゃんが見た顔は前に見た顔と違ってたのは確かだわ。 タロちゃんが前に見た顔っていうのがあなたが昨日一人で見た本当の顔入道の顔だったはずよ。笑っていた顔が今度は怒ってたんだもん。それはびっくりするよね。え？ってことはどういうことになるんだ。首をかしげる僕に先生は噛んで含めるように語りかける。言ったでしょ、あなたが最初に見た顔は岩に描かれたものじゃなかったって。かといって人が後ろに隠れられる張りぼてでもない。白い塗料のついた尖った岩という同じ目印があるんだから場所が違っていたわけでもない。多分厚手の紙を顔入道の岩にかぶせてその上から白い塗料で別の顔を描いたのよ。笑っている顔の上に怒っている顔を、その真下の尖った岩の塗料はその時についたのね。先生は僕の目を見ながら確かめるようにゆっくりと言う。確かにそれならほとんどかさばらないから抜け落ちた牙のように見えた白い岩との位置も変わらない。でもそれでは人間も隠れられなくなってしまう。誰かが隠れる必要なんてないのよ。顔は勝手に変わったんだから。怒る前から怒った後に、さっき言ったみたいに怒る前の顔と怒った後の顔は全く同じものなのよ。ただそれを見ていた人間の心理が違っていただけ。ドキドキしてきた。だんだんと先生の言いたいことが分かってきたからだ。でもそんなことって、あなたが初めにその顔を見たとき眉間にシワを寄せて口なんかへの字に曲がって迫力満点で睨みつけてくるその表情に驚いたんでしょ。さっき私がそんな顔をしたときあなたは怒られると観念した。なのに顔入道のときはその顔は怒っていないと思ってしまった。さあそれはどうして。その答えはわかる。今思い出した、あの時の言葉を。叫びそうになった僕を勇気づけてくれたその言葉。よかった、まだ怒ってない。しげちゃんだ。僕の隣であの時確かにそう言った。しげちゃんがこの顔入道の事件の犯人だったんだ。僕の中で全てがつながっていく。先生は静かな口調でその手助けをしてくれた。最初からしげちゃんのいたずら計画だったのよ。それも本当は臆病なのに口ばっかり強がりな太郎ちゃんを標的にした。私が秘密基地の話を思い出してと言ったのは、顔入道をその晩に見に行こうなんて言い出したのがしげちゃんだったってことを思い出してほしかったの。あなたは変な勘違いをしたみたいだけど。僕は椅子に座り込んでじっと先生の説明を聞いていた。春頃に顔入道の噂を聞いて見に行った裏書き仲間は洞窟の奥で笑っている顔を見た。そしていたずら好きでしかも手先の器用なしげちゃんがその顔を怒らせることを思いつく。顔を貼り付けてその上からペンキか何かで顔を描き、その準備が終わった後に新入りの僕を連れていくという名目でみんなを誘う。標的は生意気な太郎ちゃんなのだから他の臆病者たちが逃げても構わない。むしろ大勢で行ってしまう方がみんな変に気が強くなってしまってまじまじと見られて細工がバレてしまう可能性があったのだから好都合だ。守備よく3人で洞窟にたどり着いた時、太郎ちゃんが入りたくないとごね出す。無理やり引っ張っていく手もあったが、そこでしげちゃんは明暗を思いつく。笑っている顔を見ていない僕を連れて先に入り、太郎ちゃんには後から来いと言うのだ。承知した太郎ちゃんを残して洞窟に入ったしげちゃんは怒っているような顔を見て驚く僕に、よかった、まだ怒っていないと言って安心させる。そう言われればそう見える顔だったから。当然僕は前にしげちゃんたちが見に行った時の顔のままだと思った。しかし約束通り後から入った太郎ちゃんにとってはまさしくそれは笑っていたはずの顔が怒った後の顔だったのだ。そして悲鳴を上げて逃げ出す。ここまでは計画通りだったのに、まさか洞窟から飛び出して崖から転落してしまうほど太郎ちゃんが怯えてしまうとは思わなかった。 怖くなったしげちゃんは自分のいたずらだったことを誰にも言わずに次の日こっそり仕掛けを片付けに行った。僕が笑っている顔を見たのはその後だったのだ。そういえば昨日しげちゃんは僕より先に家を出ていた。懐中電灯も見当たらないはずだ。なんてこった、しげちゃんが全部やっていたのか。僕は呆然として説明に聞き入っていた。笑っている顔の塗料が古かった時点で怒っていた方が張り子なのは間違いないわ。そしてその張り子を見てどうってことない、この間と一緒なんて言ったしげちゃんがその仕掛けを知っているのも間違いない。もし春に見たという顔もその時点ですでに張り子だったとしたら、同じ顔を見たことになる太郎ちゃんの過剰な反応に説明がつかないしね。あとは推理を広げれば簡単だわ。先生は黒板に点を3つカンカンカンと書いた。ゆえに犯人はしげちゃん。この点3つのマークはもう少し後で習う記号なのよ。チョークをそっと置いた先生が静かにそう言った。その記号もチョークを置く指も眉毛の上に揃えられた髪もその時の僕には何もかもかっこよかった。見とれる僕に不思議そうな顔をして先生は首をかしげた。太陽はゆっくりと高く昇っていき、教室に伸びる日差しは机や木の床から少しずつ引いていった。その後僕は算数の続きをやった。同じ問題なのに教えてくれる人が違うだけでこんなにも楽しいなんてなんだかおかしい。せっせと問題を解く僕のそばで先生は鶴を折っていた。そしていくつか数がまとまると立ち上がり、窓際にかけた千羽釣りにまた仲間を増やすのだ。それをずっと繰り返している。僕はいつかは夏休み学校の子供たちの風邪が治ってここが二人だけの空間でなくなることも、そして朝が昼になりそれから午後になるように、夏もいつかは終わり僕がここを去る日が来ることも信じたくなかった。だから今日が先生に出会って何日目なのかを数えたことはなかったし、その毎日はふわふわとした夢の中にいるようだった。一体いつから他の子供たちが風邪をひいているのか考えたことはなかった。先生の時々見せるぼんやりした、そしてどこか悲しい表情も、その奥に隠れたもののことも理解しようとはしなかった。ただひたすら僕は問題を解いた。歴史を知った。夏の中にいた。よくできました。じゃあ今日はここまで。先生が僕の答案を見てそう言った。もうお昼過ぎだ。夏休み学校の時間もおしまい。僕は帰り支度をしながらなんとなく口にした。先生、怒ったふりすごくうまかった。本当だった。近づいてきた時絶対叩かれると思ったのだから。それを聞いて先生はアハッと笑った。とても嬉しそうに。ありがとう。驚かせてごめんね。でも迫真の演技じゃないと意味なかったから。錆びついてると思ってたんだけどな。私これでも役者を目指し。キュッと口が閉じられた。顔が一瞬こわばり、そしてコクンと喉が動いた後、先生は目を伏せたまま声もなく笑った。風が吹き渡るどこまでも高い空の下で、ほんのひととき僕の前に覗いた先生の夢はゆっくりと閉じられていった。それはどうしようもなく繊細で綺麗だったけれど、きっといつまでも見続けてはいけないものだったのだろう。コンコンと咳が聞こえた。どこか遠くから聞こえた気がした。でも目の前で先生が口を押さえている。とても落ち着いた顔をしていた。私もただの咳払いではなかった。少し置いて先生はまたコンコンと咳をした。そしてゆっくりと顔を上げる。ごめん、私も風邪をひいたみたい。うつるといけないから明日からお休みにしましょう。そんなのは嫌だ。風邪なんかへっちゃらだ。だから休みなんて言わないで。そんなことを口走る僕を押しとどめ、先生は目を細めて言う。ダメ、悪い風邪なのよ。 治ったらきっと世界史の続きを教えてあげるか。ダダをこねる僕に先生は諭すように肩に手を置く。今日はあなたも顔色が悪いわ。あなたも少し休んだ方がいいみたい。そんなことない。そう言って飛び跳ねようとしてぐらっと膝が落ちる。ダメだ、やっぱり朝から調子が悪い。風邪なんかじゃないのに。悔しかった。もう二度と先生に会えないような気がした。顔を背け、またコンコンと言ってから先生は僕の目を見る。あなたが初めに洞窟に入った時、不思議な幻を見たわね。赤い着物がひらひらしてるの。終わってしまったはずの事件のことを急に言われて戸惑ったけれど、なんとかうなずく。怖い怖いと思う心が生んだはずの幻なのに、全く関係がない赤い着物の幻なんてどうして見たんだろうとあなたは思った。そうだった、どうして赤い着物なんだろうと。でも結局洞窟の奥には隠れられる場所もなく、誰もいなかったのだから、ただの幻には違いない。そんな僕に先生はゆっくりと首を振る。この村ではね、若くして死んだ女の子には白い京菓子ではなくて赤い着物を着せて弔うの。その子の嫁入りのために貯めていたお金で、残された親が最後のお祝いをしてあげるの。晴れのない家なんてあまりかわいそうだもの。もとも今はもうしていない大昔の風習だけれど、そしてあの洞窟のある山は死者の魂が惑う場所として恐れられていたところなの。即身仏になったお坊さんはそれを鎮めるために入山したと伝えられているそうよ。なんだか変な気分だ。僕が見たものはただの幻ではなかったのだろうか。いいえ、幻よ。もうこの世にはいない。でもあなたはそれを見る。先生の目が吸い込まれそうに深く沈んだような輝きで僕の目を捉える。あなたは誰にも見えない不思議なものを見るのよ。これからもずっと。それはきっとあなたの人生を惑わせる。唇がゆっくりと動く。滑らかに怪しく。それでもどうか目を閉じないで。晴れの着物を見てもらえて嬉しかった。そんなささやかな思いが救われないはずの魂を救うことがあるのかもしれない。僕はごくりと唾を飲んだ。それから二回うなずいた。なぜか涙が溢れ出てきた。先生はさようならと言った。僕もさようならと言った。ふらふらしながら教室を出て廊下を抜け、階段を降り、下駄箱で靴を履く。そして校庭に出て少し歩いてから振り返る。2階の教室の窓には先生がいる。出会った頃のままの笑顔で、その隣には千羽鶴が揺れている。千羽にはきっと足りないけれど、たくさんたくさん揺れている。先生が手を振る。僕も手を振る。そして出会ってから一度も先生が学校の外に出ていないことを思い出す。カンカンと太陽は照りつけているのに、校舎の古ぼけた瓦屋根がやけに色あせて見えた。坂を降りていくとだんだん学校が見えなくなる。僕は手を下ろし、あぜ道を通り森へ向かう。鎮守の森はいつになく暗く湿っている。真っ暗で夜そのもののような木のアーチを抜け、黒い土の道を踏みしめる。頭がぼーっとしてくる。気分が悪い。神社の参道の前を通る。いつもは通り過ぎるだけなのに、なぜかふらふらと入ってしまう。ギャギャギャギャギャギャと鳥の鳴き声がどこからともなく響く。お賽銭箱にポケットに入っていた10円玉を投げ入れる。チリンという音がする。僕は手を合わせる。先生の風が良くなりますように。みんなの風が良くなりますように。そして参道を戻る。鳥居の下をくぐる。そういえば前に通った時にはくぐらなかった くぐらなかったことを思い出す。何かが頭の中を走り抜ける。時間が止まったような気がする。いや、違う。止まっていた時間が今動き出したのだ。ぐるぐる回る頭を抱えて森を抜け、どうやって帰ったのかよく覚えていないけれど、次に気がついた時は、いぶきの見える庭に面した部屋の中で、僕は布団に入り、びっしょりと汗をかいて、うんうんうなっていた。熱が出て、僕は2日間横になったままだった。夢と現実の境目がよくわからなかった。いろいろなものが嵐のように駆け抜けていった。ぬるくなった額の濡れタオルを時々誰かが変えてくれた。それはおばさんだったような気もするし、よっちゃんだったような気もする。咳はあんまり出なかった。ただ鼻水がやたらに出た。花紙をそこら中に散らかして、僕はふうふう言い続けた。ようやく熱が引いた3日目の朝、目を覚ました僕の隣にしげちゃんが座っていた。もうほとんど平熱じゃと言って僕からタオルを取り上げる。横になったまま文句を言う僕と何度か軽口を応酬し、それからすっと黙った。外はいい天気のようだ。考えるとこの村にいる間、雨なんかほとんど降っていない。ふと畑の野菜は大丈夫だろうかと思った。やがてしげちゃんは決心したように閉じていた口を開く。そしてあの顔を変えたのは自分だと言った。僕は知ってたよという。驚いた顔。全ては先生の推理の通りだった。失敗にもへこたれないしげちゃんがあんなにも元気がなかったのは、自分のせいで友達に大怪我をさせてしまったからだ。だけど僕も知らなかったことが一つ。しげちゃんは事件の翌日、顔入道の上に貼ったもう一つの顔を剥がした後で、一人で隣町の病院まで歩いて行ったのだそうだ。タロちゃんへのお見舞いだ。病室のベッドでぐったりしていたタロちゃんは、もちろんしげちゃんの仕業だってことをもう分かっていて、それでも怒りもせず、変に照れくさそうな顔をして苦笑いを浮かべた。腰を抜かして逃げ出したなんてことを、恥ずかしいから誰にも言わないでくれと、そう言って頭をかくのだった。だからしげちゃんは大人に何を聞かれても黙って怒られているんだ。僕はしげちゃんがもっと怒られるのが怖くて、自分の仕業だということを隠しているんだと思っていた。潔く責任を取ることが親分のあるべき姿だと思って失望を仕掛けていたのに、しげちゃんはタロちゃんの心情を考えて最初から全てを飲み込んでいたのだ。やっぱりしげちゃんは立派な親分だった。いたずら好きさえなければ。だけど先生ってのは誰のことじゃ。突然しげちゃんがそう言った。僕が上言で口にしてたらしい。しまったと思った。何を口走ったんだろう。そういえば熱を出している時に先生に会ったような気がする。ここにいるはずがないのに。でもここにいるつもりになって先生に話しかけてしまったのかもしれない。全てに知恵が回るしげちゃんのことだ。下手な言い逃れや余計な厄介を生むかもしれない。僕は観念して鎮守の森の向こうの集落のこと、そして夏休み学校のことを話した。自分でももうコソコソするのは潮時のような気がしていた。話しているうちに気分が晴れやかになっていくことに気づいた。こんなにも先生のことを誰かに話したかったんだ、自慢したかったんだ。そう思いながらしげちゃんの顔を見ると、怪訝そうな表情で首をかしげている。まだ熱があるようじゃ。しげちゃんは鎮守の森の向こうには何もないと言った。そして寝とれと僕に取り上げたタオルを投げてよこし、部屋から出て行った。僕は狐につままれたような気になり、どうしてしげちゃんはまだ嘘をつくんだろうとイライラしながら眠りについた。どれくらい眠っただろうか。誰かが部屋に入ってくる気配がして僕は目を覚ます。襖を閉めて布団のそばにやってきたのはじいちゃんだった。鎮守の森の向こうに行ったのかとじいちゃんは聞いてきた。しげちゃんから聞いたようだ。そうだと僕が口を尖らすと、いつになく難しい顔をして腕組みのままあぐらをかいた。 そして僕の耳は信じられないことを聞いた。あの集落はじいちゃんが子供の頃に恐ろしい病気が流行ってみんなバタバタと死んでしまい、残った人々も集落を捨ててチリチリになり、今では誰もいない集落の跡だけが打ち捨てられているのだという。そんなわけはない。だって僕は現にその集落に行ったのだし、現に先生に会ったのだし、現に…ハッとする。僕はその時あの森の向こうの空間にはのどかな山間の集落が確かに存在したけれど、先生以外の人間に出会っていないことに今更のように気づいた。校舎の隣の家にいるという先生のお母さんも、僕の他に4人いるという夏休み学校の生徒も結局誰一人として見ていない。でも本当にそんな捨てられた集落だというのなら、どうして先生はあんなところに一人でいたのだろう。そしてどうして嘘をついていたのだろう。わからない。考えているとまた熱がぶり返してきそうだ。その病気って何？ようやくそれだけを言った僕に、じいちゃんはムスッとしたまま答えた。結核じゃ。結核。テレビで見たことがある。昔のドラマで療養所に入っている女性が咳をしていたのが思い浮かぶ。肺結核でな、見ることのできる医者がおらんかった。風邪が流行っているのよ。風邪が流行って咳だ。咳。先生も咳をしていた。どういうことなんだ。わけが分からず、僕はその言葉を何度も頭の中で繰り返す。じいちゃんはそんな僕から視線をそらして立ち上がり、部屋から出て行こうと襖に手をかけてから思い出したように言った。わしらが顔入道さんの怒った顔を見たのもその頃じゃ。もう行くでない。ピシリと襖が閉まる。わけが分からない。いや、僕の頭のどこか隅の方では分かっている。ただ分かりたくないのだった。僕自身が頭を抱えていると、少ししてまた襖が開かれ、今度はおかゆをお盆に乗せておばあちゃんが入ってきた。僕はおばあちゃんにすがるように訴える。でも先生は知ってた。大きな息吹の庭のあるうちって言っただけで、しげちゃんって。ばあちゃんははいはいと子供をあやすように僕の手をかいぬぐってお盆を枕元に置き、何でも知っているという顔でむにゃむにゃとつぶやいた。じいちゃんは子供の時分、音に聞こえた大変ないたずら小僧で、近隣の集落のものならば誰でも知っていたというほど悪名を轟かせていたのだという。名前は重春。孫のしげちゃんはその一文字をもらったのだそうだ。じいちゃんが子供の頃からこの家の庭の息吹の木は大きな枝を家の屋根まで伸ばしていたのだという。やっぱり疲れちょったな。危うい。取り殺されんでよかった。南無阿弥陀仏。ブツブツと言うと、えっへと腰を上げ、じいちゃんと同じように部屋から出ていった。取り憑かれていた僕が。いろいろなことが頭を駆け回りすぎて、ガタガタと体が震えた。そして知らない間に涙が流れていた。僕の風邪はただの風邪だった。感染性の恐ろしい病気などではなかった。すっかり体が良くなっても僕はあまり外には出なかった。家にこもって宿題をやり、全部片付けてしまうと、今度は公民館にある図書館で本を借りて読んだ。しげちゃんや病院から戻った太郎ちゃんなんかが遊びに誘ってきても、あまり気が乗らなかった。それでも段ボールで作ったスーパーカーに乗り込んで遊ぶ仲間たちを見ていると、みんなあんまり出来が悪いので、いても立ってもいられなくなり、かっこいいフェラーリを作成して参戦した。ただぶつけて遊ぶだけなのだが、フェラーリの輝くボディに恐れをなした奴らが逃げ回るのは気持ちが良かった。最後はしげちゃんと一騎打ちになってとうとう負けてしまった。 しげちゃんのボディにはダンボルギーニカウンタックとマジックインキで書いてあった。やっぱりかなわない。そんな風に僕は少しずつ元気になっていったけれど、鎮守の森には近づかなかった。もう行くでないとじいちゃんに言われたこと、そして先生自身に来てはいけないと言われたことを自分への言い訳にしていたのかもしれない。考えないようにしても夏は終わる。僕にも帰るべき本当の家があり、学校がある。このまま目を閉じ耳を塞いだままにはできなかった。けじめだと思ったのだ。案外律儀な子供だったらしい。明日にもお世話になったしげちゃんの家から おいとまするという日、僕は鎮守の森へ一人で入っていった。相変わらず耳の痛くなるようなセミしぐれの中、薄暗い墓穴の下を黙々と歩く。神社の参道を横目に道の奥へと足を進める。雨がほとんど降らないので柔らかい土についた足跡が汚らしく残っているのが目につく。みんな僕の足跡のようだった。僕はそれを見ながら思い出す。あの日初めてこの森を抜けた時、神社より向こうには誰の足跡もついていなかったこと。よく考えるとおかしい。先生が言っていたように、僕らの村と森の向こうの集落との間にはこの鎮守の森を抜ける他に道がないのであれば、人の足跡がたくさんついているはずなのだ。役場だって郵便局だって森のこっち側にしかないのだから。そんなほころびを見つけられないまま、僕は知らず知らずのうちにこの世の裏側に足を踏み入れていたのだろうか。うつむき加減で黙々と歩き続け、暗い木のアーチを抜けると青空が頭上に広がった。同じだ。緑のあぜ道、畑、カエルの鳴き声、空を横切るツバメの羽の奇跡。目の前の光景に一瞬目を細めて、そしてやがて気がつく。あぜ道に雑草が生い茂っていること、畑にも雑草が生い茂っていること、カエルの鳴き声はずっと小さいこと、山の中腹に見える民家は屋根に穴が開き、とても人が住んでいるようには見えないこと。そして同じことが一つ、電信柱も電線もどこにも見えない。僕はふらふらとあぜ道を歩く。絡まる草を踏みつけながら坂道の前に着いた。なだらかに続き見上げると、その向こうには古ぼけた瓦屋根がある。汗を振り払いながら僕は坂を登る。途中で振り返り集落を見下ろす。誰もいない。動くものの影といえばつまべまかりだ。ところどころに白い花が咲いている。僕は広場に着く。皇帝と呼ばれて初めてそうであると気づいたはずの場所は、今はそう言われてもわからない。朽ちた木片が散乱する荒れ果てた広場だった。そしてその向こう、僕が毎日見上げていた校舎は黒く変色してひどく歪んでいる。壁には至るところに穴が開き、ささくれだった木片がギザギザに突き出ている。向かって左下、小さな母屋があった場所には焦げたような跡と瓦礫の残骸があるだけだった。僕は目の前の光景が意味するもののことを考える余裕もなく、ふらふらと無遊病のように玄関口に吸い込まれていった。中はさらにひどい有様で、すすと穴と木切れの山だった。下駄箱の残骸の横を通り抜け、靴のまま校舎の廊下に上がる。蜘蛛の巣を払いのけながら階段に足をかけると、バキッと音がして底が抜けそうになった。すぐに足を引っ込め、大丈夫そうな場所を何度も体重をかけて確かめながら一段一段登っていった。ボロボロの壁に手をついて、手のひらを真っ黒にしながらようやく2階にたどり着くと、僕は首を巡らせる。6年生と書いてある白い板はどこにも見当たらない。ただ朽ち果てた木の床と壁が作り出す灰色の廊下が伸びていた。僕はゆっくりと歩き、いつか先生が手を振って迎えてくれた教室へ足を踏み入れる。その瞬間、クラクラと頭が揺れた。5つあり、先生がもう1つ運んできてくれたので全部で6つになったはずの机は1つもなかった。 ただ木の残骸が教室の隅に無造作に折り重ねられているだけだった。教壇には大きな穴が開き、黒板があった場所には透けた壁だけがある。なんだろうこれは、なんだろう、一体なんだろうこれは。そうだ、ハリボテなのだ。本物の上にかぶせられたハリボテ。よくできている。これならみんな騙せる。じいちゃんだって、しげちゃんだって、僕だって。そしてこれからそれは勝手にすり替わるのだ。本物の教室には先生がいて、僕の知らない遠い国の物語を話して聞かせてくれるのだ。何も起きなかった。僕はずっと待っていた。それでも何も起きなかった。ふと窓の方を見た。折り紙の鶴でいっぱいだった窓にはもう何もぶら下がってはいない。足を引きずるようにそちらに近づく。先生がいつも頬杖をついていた窓際に僕も立った。窓枠は腐ったようにえぐれていて、とても肘をつけそうにはない。僕は先生がいつも不意に遠くなったように感じたことを思い出す。そんな時先生はいつもぼんやりと窓の外を見ていた。思えば初めて会った時だってそうだ。何度も先生を呼び、ようやく気づいてくれた時、パチンという感じに世界が弾けた。その瞬間に僕と先生の世界がつながったのだ。先生はいつも白い花柄の服を着ていた。清潔なイメージにそぐわない同じ服だったような気がする。捨てられた校舎の中で学校の先生の時間は止まったままだったのだろうか。いつか珍しく雨が降ったことがあったけれど、鎮守の森を抜けると晴れていたということがあった。小雨だったからちょっと不思議に思ったくらいだったけれど、たとえ嵐がやってきてもあの森の向こうは晴れたままだったのかもしれない。じわじわと蝉が鳴いている。どこかうつろな声だった。別の世界の気配はどこにもない。もう僕には見えない。見えなくなってしまった。僕は立ち尽くし、ぼーっと窓の外を見ていた。先生が見ていたものを無意識に探していたのかもしれない。目の端に校庭の広場の隅が入った。先生はいつもそこを見ていた。同じ場所、あそこには何がある。僕は振り向くと早足で教室を出た。ミシミシと廊下がきしんで嫌な音を立てたけれど、足は止まらなかった。階段を半分壊すように駆け下り、玄関を出て広場に向かった。廃材の山をスルスルと避けながら、その隅っこにひっそりと立つ木の根元に走り寄った。かつて花壇があったのだろうか、黒い土が盛られている一角だった。その土の上に木の板が一本突き立っている。それがまるで墓標のように見えて胸がドキンとした。板には何か書いてあったが、雨で流れたものかもう読めなかった。僕は木切れを拾ってきて土を掘り始めた。真上に昇った太陽が僕の影を地面に焼き付ける。ポタポタと汗が落ちて、それがシュンシュンと土に吸われる。掘り返された土が周囲に盛られていく中、木切れの先に何かが当たる感触があった。膝をつき、両手で土を掘る。指の先に触れたものは、頭をよぎったような白い骨ではなかった。ボロボロになった布袋が土をかぶって現れてきたのだ。口のあたりをつまみ上げ、土を払おうとした途端にボソボソと布袋の底が抜けて、黒く汚れた中身が地面に落ちた。それは折り紙だった。折り紙の鶴だ。ぐしゃぐしゃになり、ぺったんこになり、土にまみれて色あせた鶴だった。その時込み上げてきたものに耐えられなかった。誰もいない廃墟のような校庭に立っていた。幻も見えなかった。何一つ見えなかった。 どうしてもう見えないんだろう。けれど僕は想像する。そこにいるつもりで想像する。僕のそばに先生が立っている。透明になって立っている。僕の肩に手を置いている。困ったようなはにかんだような優しい顔で。風が顔に吹きつけてそれは消える。綺麗に跡形もなく。涙を流し切って僕はぼやける視界で手元を見る。千羽はいないけれど、ちぎれかけた糸にぶら下がってたくさんの鶴が揺れていた。その中に僕は不思議なものを見つけた。それは不格好に歪んでいる鶴で、胴体は傾き顔なんか横を向いてしまっている。けれど一つだけ、たった一つだけかっこいい部分があるのだ。僕は手を高く上げ、その鶴の戦闘機のように端がクイッと立っている羽を空に翻して、切っ先が風を切る音を聞いた。夏の終わる匂いを嗅いだ気がした。そっと辞典を閉じる。小さな頃の記憶が夢のように溢れて、そして消えていった。自伝を本棚に戻し、大学の図書館にいたことをようやく思い出す。柔らかい床がいろんな音を吸い取って、あたりはやけに静かだ。少しの間目を閉じて、ゆっくりと大学生の自分を取り戻す。ふとしげちゃんはどうしているだろうかと思った。ずいぶん会っていない。相変わらず親分をしているだろうか。洞窟の顔入道も笑ったままだろうか。その奥の誰もいない密室の中にいるというお坊さんの即身仏は、今も山にさまよう死者の霊を弔っているのだろうか。あの頃のことを思い返すと、不思議なことがまだいくつかある。先生の年代であれば、高校から大学へという学歴がおかしいのだ。おそらく高等女学校から高等女子師範学校か、女子大とは名ばかりの私立学校へ上がったのではないかと思うのだが、その頃の僕の思っていた高校、大学という言葉で通じていたというのがよくわからない。他にも時代的な素地が違うため、きっと噛み合わない部分があったはずなのだ。けれどそんな覚えはない。会話はスムーズだったと思う。もしかすると交わしたと思っていた会話さえ本当は存在しなかったの、しなかったものなのかもしれない。ただつかの間、うつろな世界の端境で魂が触れ合い、重なり合い、そして響き合っただけなのかもしれない。その小学校最後の夏休みが終わり、新学期が始まった時、僕は算数の成績がぐっと上がっていて、担任の先生を驚かせた。もっと後で世界史を習った時にはもう忘れてしまっていたけれど、ふっと笑いが漏れる。本棚に戻した辞典の背表紙を見つめる。全く関係のない調べ物をしていたのに、ふと目に留まったページに長い時間を隔てた最後の謎の答えがあっけなく転がっていた。そしてそれは僕をひとときの追憶の彼方へと誘ったのだ。結核、学名チュバキュロシス、合ってるかわからん。結核菌によって引き起こされる感染症。呼吸器官やリンパ組織、関節や皮膚など発症する器官は多岐にわたる。中でも代表的な肺結核は、日本においては古来より老咳と呼ばれ、羅患者も多く死病として恐れられていた。中略、医師の使用する略称である TB、 学名から民間においても広まり、隠語的に低米と呼称されることも。あの日の教室でアテネをアテナイとしたのに、低米だけを低米と書き直した先生の重く沈んだ背中が、昨日のことのようにまぶたの裏によみがえる。あの時の先生は自分が幻であることを知っていたのだろうか、そして幻を見ている僕のことをどう思っていたのだろう。 あれから何度か別の都市に鎮守の森を抜けてあの廃校に足を向けたことがある。けれどただの一度も先生には会えなかった。また会いたいかと言われれば今では躊躇してしまう。先生に言われた通りに目を上げていられたかどうか不安なのだ。あの頃の僕が思っていたよりもずっとあまりに底知れない悪い悪意がこの世には満ちているのだから。中学3年生の頃あの廃校が取り壊されたという話を聞いた。大規模な工事で大きな道が抜けたらしい。あの捨てられた集落を飲み込んで僕がその場に埋め直した折り鶴たちも掘り返され、そしてもっと深く埋められてしまったのだろうか。僕はあのボロボロの折り鶴の中に埋もれるようにして一枚の紙が混ざっていたことを思い出す。それはどこかで見た筆跡で詩のようであり誰かへ宛てた手紙のようであった。僕はそれだけを持ち帰ってやがてその紙で折り鶴を作った。実家に帰った後しばらく僕の部屋の窓際に吊るされて揺れていたけれどいつの間にかどこかへ行ってしまった。幼き日の記憶の集う林母会のどこかへ。目当ての本を探し当て貸し出しの手続きをしてからそれを小脇に抱えて図書館を出ると顔が切られるような冷たい風が吹きつけてきた。真冬だった。すっかり夏のような気がしていたのに。僕は苦笑してコートの襟を寄せた。以上、先生後編でございました。これはいい、読んでて泣きそうになりました。いいです。基本的に自分適当な人間なんで、なんだ、読んでいくときってなんだろう、あんまり別に感情とかそういうのもないし別にうまくもないんでただただダラダラと読んでいくだけなんですけど、これは初見で読んでるだけでもいいですね。この世界観この話いいですね。好きですねこういうの、普通に映画でやってもいいじゃんっていう、いいこの昔の日本のこの感じ、いいね。で、ジーターレス読み、ってか307合ってんじゃんっていう、疲れちょらんかあって、取り憑かれてるで合ってたよ。で308、なんつうか、教師を誘うというかノスタルジーを感じる話だなと。うん、あの頃に戻れないという現実を粛々と感じるわと。粛々で合ってる感じ。俺が分かってない。309、切ないねと。これはいいね。俺一番これ好きだね。なんつうの、ちょっと違うんですけど、今まで読んできたやつとは違うんで、ちょっとなんか師匠シリーズ、というところなのかどうかもちょっとわからないところですけど、正直だってこれ先生の前編の師匠から聞いた話ださえなければ、基本的に師匠シリーズじゃなくてもいいじゃんっていう話ですから、うん、だから師匠シリーズではない感じっていうのもあって、うん、なんですけど非常に、いいですね。これは自分は好きですね。トップにいいですね。今まで読んできた中でっていうか、これで全部なんですけど、自分が読んだ師匠シリーズこれでね、で310、これ老舌じゃなくて老害って読むんじゃないと、ごめん、わかんない、漢字がわかんない、相変わらず。っていうかね、こういうの読んでる時に漢字が読めないと悔しいね。なんかミスってる自分がすげえ、あーもった たいねって思うね。あとはもっと上手い人に読んでもらいたいっていうのもあるし、で、311、甘い声の人こんばんはと。甘い声って言われたの初めてじゃないですか自分、ね、とりあえずこんばんはと、ありがとうございますで終わっちゃいましたけどね、はい、312、物語として完成してるよね、ものすごくいいよねと。俺はこれ好きだな、はあ、今まで読んできた中で一番好きだなこれ完成してると思う自分は。普通になんか来るね、いいですね、このノスタルジー、切ねーっていうね、切ねーわーっていうのが なんだろう、ある程度もう読んでていろいろ見えてはいるんですよね、多少もう、あ、こうなんだろうな、こうなんだろうなというのを分かるんだけど、それを踏まえ、それを分かった上で読んでても来るね。うん、てか普通にこういうのはもうベタに来るのかな。でも昔来なかったんだけどな、年かな俺で、312、続き、師匠って子供の時まともじゃんと思ってしまうと。うん、まともだよ。これよかったな。うん、はい、で音楽も怖い音にするよりかはまだこっちの方が良かったかも。でももっとなんかゆったりした曲でなんか、やった方が良かったかも。相変わらず初見なんで BGM が合ってるかどうか分かんないでやりますからね、はい。というわけでですね、だいたい予想通り2時間、半くらいかけてですね、読み終えました。これで師匠シリーズ83作品すべて読み終えました、本編で。あとはなんだ、外伝が 1,2,3,4,5,6,7,8 あって、まあ、あんまり長くないのかな、ちょっと今パッパッパって見てるけど、長さ的にはこれバーが全然、短くないところを見るとですね、あっさり終わるのかなと思います。これまとめて多分1回の配信で読めるぐらいの量なような気がするこれは。読み終えちゃいますね多分ね、1回の配信で余裕で読み終えますね、余るぐらいですね、今までのペースでいけば余るというか足りねえぐらいですわ。うん、はい、というわけでですね、今日はこの辺で終わりにしましょう。で、次の回で、外伝を読んで、なんだっけ、ど忘れしてた、なんか陸受けましたけど、なんだっけ、寺生まれの先輩 T さんっていうのがあるらしいんですけど、で、そこてかどこのサイトを読めばいいか分かんなくて、なんかまとめサイト、まとめサイトって書いてあるのがいろいろあって、どこがちゃんとしてるのかよく分かんないんですけど、まあ、自分で適当に探しといたんで、そのここなのかなっていうとこなので、そこを、まあ、読むのかなと。でも寺生まれの、その T さんのやつはなんかそんなにかからなそうな感じはしました。なんかパッと見あれ長いのかな、あんまり長くないような感じがしたから、あれもそんなにかからなそうな気がしますね。うん、なので、他にもなんかあったらネタを投下してもらえればありがてえなというのはありますけどね。そうじゃなかったら適当に、なんだっけな、全然違うのを読んだりするかもしれないですけど、適当に探して、はい、というわけでですね、今日はこの辺で終わりにしましょう。はい、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。いつも通りですね、ファイルバンクの方に、録音ファイルはあげますので、 もしよかったらそれ落として聞いてみてちょうだいと。あとなんかいろいろリクを受けましたんで、あの昔の配信をっていうことで、なのでとにかくもうなんかいっぱいあげましたもう、はい、なのでそちらの方もですね、もし、まあ、興味がありましたら、落として、聞いてみておくんだましということでですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。なんか良かったな今日、うん、最後にいいの読めたな、自分が一番いいと思うやつを最後に読めて良かったな、はい、というわけで師匠シリーズ本編これにて終了ということで、次回は外伝の方を読んでいきたいと思います。それでは今日はおしまい、おやすみなさい。んじゃバイバイと。